皆さんこんにちは、こんばんは、毎度でございます。皆様に今日は、ちょっと、お詫び申し上げないといけないと、ことがございまして、はい、アリスさんが来ておりません。はい、大輝いただいた方ありがとうございます。桜さん大輝ありがとうございます。泉さんも大輝ありがとうございます。そしてペーシェモスカルディーニさん大輝ありがとうございます。まずはアバンからタイトルコールまでに集合ということでございますが、アリスさんなあちちゃんがコメントでアリスさんを呼んでいる。まあ、こんなこともあると思います。はい。なんでアホ毛が、このね、アホ毛の謎もですね、今日解明すると思いますので、皆さん、楽しみにしておいていただければと思います。はい。というわけで、皆さん、誠に申し訳ございません。今日は、寒いですね。さあ皆さん、あったかくテンション上げてホットなラジオ番組にしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、アンテナ頭、あ、なるほどね、アーマードコアにありますアンテナ頭、まあそれね、非常に今回も優秀だったりはするらしいんですが、まあそんなこんなでですね、今日もレイブンズナイトを始めていきたいと思いますが、まあそう、アリスさんは一応ね、呼んでみるか。よし、今から伝達します。音声通話。
アリスさん。
あ、ポポポポポポポポポポポポポポポポ。呼び出し中。はい、現在一応呼び出し中でございます。泉さんがこのアホ毛物理演算で動くぞ。はい、というわけでですね。今チラッと、ゲストの方の声も聞こえたような気がしたんですけど、気のせいですよね。ダメですね。はい、というわけでですね、いつもの背景画面に戻りまして、まあ今日は頑張っていきましょう。アリスさん、アリスさんは、代わりにアリスさん人形を置いておきましょうかね。はい、というわけでですね、今日も始めていきましょう。ライブンズナイト、今日は第、739回放送、ゲストの方もね、登場する予定ですので、楽しみにしておいてください。では行ってみましょう。レッツイングニッション。皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、寒い冬に熱いものをお届けしたいラジオ番組でございます。メインパーソナリティ私、画面向かって左、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。さあそんなこんなでですね、今日もレイブンズナイトを始めていきたいと思うんですが、まあ、アリスさんがね、ちょっとね、今日、来てないのでね、せっかくなのでね、今日来ていただいたもうゲストの方をですね、まあ、早いタイミングでお呼びしようかなって思っておりますんでね、まあ、ゲストの方を楽しみにしている方もいらっしゃると思いますんでね、何でしたっけ？そう、早速呼ぼうかなとは思ってたりしてるんですが、いやー、寒いですね。ちなみに、現在、私の、何でしたっけ、ご家族、家族って言ったらいいかな、なんかお母ちゃんもね、めいっこちゃんもね、なんか妹もね、風邪ひいてます。なんかインフルエンザとか喉で咳込んだりとかですね、結構大変なことになっておりますんでね、まあ、私自身が、この後風邪とかひかないようにね、気をつけてやっていこうかなって思っておりますんでね、まあ皆さん、そうそう、昨日宣伝しておいてありがとうございます。誰のどこで宣伝してたんだ。はい、というわけでですね、他の V さんのところに宣伝、他の V さんのところで宣伝されると伝書バト行為にありますんでね、まあうちの配信では全然宣伝とかしていただいて OK なんですが、その辺はね、どこで宣伝しておいたんだろう、 Twitter とかかな。さあありがたい限りではございますが、さあそんなこんなでですね、 何でしたっけ。今日はまあゲストの方も来ていただいているのでね、そちらも楽しみに、もうその辺を混ぜこぜにしながらですねやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあというわけでですね、レイブンズナイト、この上のねタイムスケジュールでは22時10分からゲストのコーナーってなってはいますが、もう早めにですね、登場していただきましょう。さあ、あ、ナーチさんの配信、ナーチさんの配信でか、なるほどね、ご本人様の配信で、あれ宣伝していただいたらしいですね。ありがとうございます。さあそんなこんなでですね、登場していただきましょうかね。よいしょ、いきなり行ってみましょう。本日のゲストのコーナー、今日登場していただくのはこの方でございます。もう喋っていいよ。
はい。すいません。すいません。ちょっと緊張して。
緊張しすぎやで。もう出とちってるじゃないですか。
一言目が。
一言目が。いつもの挨拶はどうしたんですか。
いや、ということでですね。
めっちゃ息上がってるやん。ちょっと待って待って待って。はい、なんか落ち着きましょう。なんかちょっと BGM をちょっとおまぬけなのにしときましょうか。これでちょっと落ち着けるでしょ。
いやーちょっとだって10分からの約束って言ったじゃないですか。もう呼吸整える時間が足りなくて。
そんな約束した覚え。ちょっとそんな約束した覚えあるようなないような。ああ、そっか、台本書いてたね。台本書いてお渡ししましたね、確かに。
はい、ということでちょっと改めまして、
あ、ちょっとごめんなさいね。ほんだら、もう一度BGM 流しますね。よろしくお願いいたします。改めて行ってみましょう。
行ってみましょう。
今日のゲストはこの方です。
とカレーパンが大好きな永遠の17歳、ナーチです。どうも皆さん、はじめましての方はじめまして、いつも来てくれてるみんなありがとう。ほいほい、
ナーチだよじゃなかったですか。
日によります。
日による、なるほどね。今日は何でしたっけ、ラジオに出るということでよそ行きモードになってるのかもしれませんね。
はい、今日はもう、借りてきた猫です。
お、なるほど。イダイスコさんかな、キャワワっていうことでですね、ペイジュさんもね、このナーチ本物かって。
ちょっと猫かぶってるから今日は、はい、いつもと違うかもしれないですけど。
お、なるほどね。あ、はじめまして、かわいいですね。チャンネル登録します、ありがとうございます。でもナーチさんはゲストだよ。ナーチさんのチャンネルをね、ぜひぜひ、登録していただければと思います。さあというわけで、ポイポイさんもこんにちは。生活リズムを拳で破壊したポイです。生活リズムは物理で破壊できるのかっていうわけでですね、今日登場していただいたのは、カレーパン大好きってことは、あれですか、戦隊ものといえば黄色的な、
イエローですか。
私グリーンですから、目立たない、パターンではございますが、
でもカラーが被ってなくていいですよね。
そうアリスさん紫、あとレッドとホワイト、ホワイト、ここにうどん犬ことね、あんころ餅がいるんで。
かわいい。
ホワイトはここにいるということでですね。さあ、ゴレンジャイかなということではございますが、まあ、緑と黄色と、ね、白と紫、あと赤、レッドが誰か欲しいですね、レッド。
レッドが足りてません、ね。
レッドが足りてません。はい、皆さん、レッドを募集したいと思います。はい、というわけでですね、こうやって、配信、一緒にね、ラジオ番組やるのを私も初めましてでございますが、さあというわけでちょっといろいろとね、はい、もうせっかく来ていただいたので、もういろいろと聞いていきたいかなって思ったりしてるんですが、
はいはい、
そもそもね、私とナーチさんの出会い自体が謎ですよね。
そうなんです。全然なんか私もいまいち曖昧です、
ね。そう
HR さんがもう
ね、いつからだろうみたいな感じで、ものすごい謎な感じ。なんかフラッとね、うちの参加型のセブンデイズトゥーダイの配信に来られたりとかですね、まあ、私自身もナーチさんのチャンネルにちょっと遊びに行ったりとかしてたりしてるんですけど、謎ですよね。
謎なんですよ、はい、始まりがどこか分からなくて
ね。いや、アンドラスさんが6人目の金色はもらっていきますね。あ、途中から出てくる妙に強キャラ感出すあれだ、
追加戦士だ。
そうそうそうそう、あの妙に強キャラ感出して登場するシルバーとか金色とかそのあたりの追加戦士あるあるですね。
うんうんうん、
そうね、ぽいぽいさんが運命っていう、いやそんな運命あったらあったでそれはそれでときめきそうな気はしますけど、そういつの間にかという、いつの間にやらということですね。ブラック、あ、ブラック、ブラックは最近私が作ったオールマインドちゃんをブラックにしておこうか黒い女の子、最近作ったのでブラック扱いは彼女にしておくのもありかもしれませんが、そう、まあ、そんなわけでですね、そう、ナーチさんもVTuber さんとして、活動されてるんですが、今年でどれぐらいになるんですか、活動し始めて。
ですね、
はい、
先日の9月15日が、デビュー記念日だったんですけどに、3周年になりましたので、
おめでとうございます。
もう4年目に入りました。
おめでとうございます、素晴らしい、
ありがとうございます。
まあ何でしたっけ、うちの配信は17年目なんですけど、ね、配信年数でマウントを取っていくスタイル、
もう大ベテラン、
これね、自慢できる感じではございますが、まあでもね、よく見ると YouTube とかは大体3年目らしいですね。なので、実際には同じぐらいかなっていう感じではございますが、さあ、ぽいぽいさんが黄ばんだシャツのホワイトっぽい三畳機。いやー、まあ何でしたっけ、戦隊のカラーとかね、もうナーチちゃんは黄色が大好きっぽいんですけど、まあなのでね、私もその背景も今日は水玉模様の黄色にしてみました。保護色、
いい、とっても
保護色
まあ、よく言えば馴染んでます
し、よく言えば馴染んでますね。さあ、ということで、ということは、今年で17歳ということ。
お、はい、
そっかそっか、ナーチさん今年で17歳、うちの配信の17歳と一緒ですね、うん、なるほどね、
そう、同い年なんです、レイブンズナイトと。
あ、何でしたっけ、さくらさんがね、第1回の放送を聞くという切り板の地獄放送が懐かしい、700回でやりま、いや777回、何回だったかな、ほら VTuber さんとかってよくさ、何周年記念とかで、初配信を自分で聞いて自爆するっていう配信をよくやるじゃないですか。
ありますね。
そう、ナチさんも、それってやったことあります？
ありますけど、はい、でもやったのが1周年とかの時だと思うんですよ。
あ、なら意外と大丈夫、意外と大丈夫ですね。
そうなんです、うん、最近やってないので、はい、今やったらもっと恥ずかしいと思います、
ね、なるほどね。私の頭の上にショーテルがついてますが、ナーチさんの頭の上にもショーテルついてますよね。
そうなんですよ、これ切れ味がなかなか良くて、
ね、切れ味がなかなかいいショーテルがついてまして、ね、両脇にも羽毛がついててすごい素敵だなと思っております。
そう、
あ、ぽいぽいさんが400人記念いつするんだろう、言わないで言わないで、もう500人超えちゃったんです、いつの間にか。
あるあるですね、
あるあるでございます。さあ、まあ、そんなこんなでですね、そう、ナーチさん、普段 YouTube とかで活動されてると思うんですけど、
はい、
そう、どのような活動されてるのかっていうのをちょっと聞いてもいいですか、
ま
あ、
はい、
あ、プラスですね、これを聞いてるリスナーの皆様もですね、ナーチさんになんか質問あったらですね、ちょっと、質問とかあったらですね、そちらもぜひぜひよろしくお願いします。全身図が見たいって方とかもね、いらっしゃると思いますので、それは、それもね、後ほど紹介させていただこうかなって思っておりますんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、普段、ナーチさん、活動場所は YouTube っていうことでよろしいでしょうか？
はい。基本的に YouTube で活動しております。
はいはいはいはいはいはい、はい。
時々、ゲリラで緩い配信をやるときにツイキャスなどもしております。
そうですね、ツイキャスとかでの配信。まあ、このレイブンズナイトは今現在 YouTube ニコ生ツイキャスでの同時配信を行ってたりしてますのでね、ある意味仲間
あとニコ生だけですね、
あとニコ生だけですねそう、まあね、そう、 YouTube とかでは配信してるということですけど、まあ、さっき自己紹介で、はい、ゲーム大好きっていうことでですね、
うんうん、
おっしゃってたと思うんですけど、はい、なんかどのようなゲームが好きなのかっていうのも気になります。
はい、そうですね、私ゲームだったら結構何でも楽しめるタイプなんですけど、
ほうほうほうほう、もう
強いてあげるのであれば、
はい、
農業と釣りのあるゲーム、
農業と釣りのあるゲーム
はい、もう う大好きで、
え、
遺伝子レベルで好きなんです。
ちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいあ、そうそうそう、あのノアチさんがね、もう遺伝子レベルで農業と釣りが好きということで、うん、ここでこのタイミングでね、本日のお題を紹介しておきましょう。
はい、
さあ、本日のお題はですね、なんとなんと、と自給自足でございます、
うん、
そう、本日のお題は自給自足でございます。そう、農業とかね、ナーチさんはまあそういった、ね、釣りと農業が大好きということでですね、今日のお題、トークテーマは自給自足、後半のお題のコーナーでですね、募った投稿を皆様から紹介しようかなって思っておりますが、まあ、自給自足といってもね、
はい、
そう、皆さん田んぼ持ったりとかさ、実際に自給自足してるって方はなかなかいないと思うんですよ、
うんうんうん、
なのでね、あえて自給自足って広義、ものすごい広い意味では、そう、自分自身に供給し自分自身を満足させることらしいです、
うん、なるほどなるほど、
そうそうそう、自分自身に供給し自分を満足させる、これがね、
うんうん、
ものすごい広い意味では自給自足になるんですよ。そう、なので別にその農業とか、狩猟とか、まあ、家庭菜園とかに限らず、例えばそのね、イラスト制作、自分でイラストを描いて自分に、
うんうん、
自分で満足するとかさ、
うんうんうん、
まあ、それこそ手作り料理とか、
うんうんうん、
あとそのまあ、手作り料理も他人に振る舞うんじゃなくて、あくまで自分に振る舞うようなね、手作り料理とか、あと自作 PC とかね、まあ、そんな感じでものすごい広い意味でですね、そう、自分で釣った、自分で育てた、自分で作った、まあ中にはですね、そのゲームの中の装備やアセンブルとかを自分にとかですね、あと自分へのご褒美とかですね、そういったものすごい広い意味で、自給自足、募集したいと思います。自給自足したことをですね、皆さん、ぜひぜひご投稿いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
そう、なるほどね、サバイバルゲームっていうことでですね、アンドラスさんがマイクラとかテラリアとかですね、あとクラフトピアとかもそうらしいんですけど、ね、つまりカルネージハートか、お、カルネージハート、これ俺はわかる、俺はわかるけど、ナーチさんはさすがにわからない。
カルネージハート、あ、ゲームですか。
ゲームです。
うんうんうんうん、
これね、ものすごいマニアックなゲームです。
へえ。
そう、ロボットゲーなんですけど、そう、ロボットゲーってさ、基本的にはほら、最近流行ってるアーマードコアなんかもそうですけど、
うんうん、
なんか自分で乗って戦うじゃないですか。
はいはい。
そうじゃなくて、ロボットの AI を自分で組み立てて、自動で戦わせるっていうゲームだったんですよ。そのカルネージハートっていうのがね。
面白いですね。
いやー、まあまあまあ、ものすごいドマイナーではあるんですけど、うん、結構有名な感じの。おっと、ここで、しすいさん、ニコニコ広告、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ニコニコ広告いっぱい来たね。ニコニコ広告がいっぱい来ましたので、なーちさん、なーちさん、よかったらですね、そのニコニコ広告送っていただいた方にさ、はい、コビ、コビ売っときません？
コビ売っときましょうか。
コビ売っ、
ね、ニコニコ広告は。
ニコニコ広告大事ですからね。ちょっと、
大事ですね、
そのコビ、コビ売り用のですね、
はいはい、なんかあるんですか？
コビ売り用のですね、
はいはい、
画像があった、画像というかね、何でしたっけ、あれがあったりするんですよ。
お、お店、
そう、そう、コビ、コビ売り用のね、画面とかがあったりするんですけど、
ま
あ、せっかくなのでね、そのナーチさんにね、コビ売りやってもらおうかなって思ったりしております。
やりましょう。
や、や、やってくれます、やってくれます、
やりましょう、
やってくれます、
はいはい、
やってくれます、
ぜひ、
はい、じゃあ、画面をコビ売り用の画面に切り替えさせていただきましてさあ、というわけでですね、BGM もちょっと、なんかそれっぽいやつに、また無茶振りしてるっていうことですね。
いいですね。
さあ、というわけでですね、
あ、はい、
ナーチさんの、コビ売りまで3、2、1、スタート。
なんて言ったらいいんだろう、うん、リスナーさん、ニコニコ王国、本当にありがとう。 大好きだよ。
ありがとうございます、ありがとうございます。
ちょっと早く戻してもらっていいですか。心臓が持ちませんのでよろしくお願いします、
はい。いやこれはありがとうございます、ありがとうございます。あ、ちなみにいつもの下げ積むやつお願いしますっていうのもあるらしいんです
が、いつものちょっと情報操作やめてください。
あ、そんない
つもリスナーのことを励んでるかのような、
はい、いや そういうのがあるんです。ああ、もうこれズキューンなった人がいっぱいいらっしゃるみたいですね。
本当ですか。下げすぐ方もやっときます、
ね、下げすぐ方もやっときます。ちょっと待って、下げすむ方の場合でしたら、何でしたっけ、ちょっとお待ちくださいね。ちょっちょお待ち。
なんかあるんですか。
いや別に何でしたっけ、そんな下げすむような何でしたっけ、背景とか用意あったりなかったり。さあ言っておきましょうか。
なるほど。なるほどね。では。まさ、私がちょっと大好きって言っただけで、バカみたいに喜んじゃって、マジで気持ち悪いんだけど。恥ずかしくないの？勘違いしないでほしいんですけど、
ホラーみたいになってる。
いつもやってるわけじゃないですからね。私がそういうキャラというわけじゃなくて、
こっちの方がいい。
リスナーの皆さんが変態だから時々お願いされるだけで、決して私はこういうキャラクターではございませんので、皆さん勘違いしないでくださいね。
はい、というわけで、戻ってまいりました。お帰りなさいませ。
もう今初めて見た人に勘違いされちゃうんです
よ。いやまあね、なぜかそういうのを用意してるっていうのも。はい、というわけでですね、いやー面白い、ありがとうございます。ちなみにですね、通常媚びを売る場合はですね、媚びはいりませんか、お安いですよ、媚びはいりませんかみたいな感じのことをやることが多かったりするんですが、なちゃんは大真面目に、
媚びを売却すると。
ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、まあここに来る方はですね、だいぶ鍛えられていますけど、ハイヒールで踏まれたーい、リスナー鍛えられすぎてて笑うっていうことでですね、はい、
鍛えてるつもりはないんですけど、おかしいな、
おかしいですね、
本当に不思議なこともあるもんですよ、
不思議なこともあるものでございます、うん。さあというわけでですね、そのハイヒールで踏まれたいって方もいらっしゃるみたいなので、せっかくなのでね、ナーチさんの全身図、はい、全身像をですね、ちょっとせっかくなので紹介させていただきたいと思います。
はい、
はい、ナーチさんの上半身なんですが、じゃん、はい、いやー、ね、首のチョーカーが非常に可愛らしくて、そして、下半分もちょっと問う、
あれ、
靴とかは入ってたりよ、
すごく画面が肌色に、
はい、というわけでですね、ナーチさんの、全身画像ではございます。ドン、いやー、これ何でしたっけ、中着てますよね。
もちろん履物履いてますから、
履物履いてます、
はいはいはい、
なるほど、よかった、
安心してください、履いてますよ、
安心してください、はいはいはいはいはい、
うん、
ね、 完全に部屋着ということで、あしまさんもこんばんは、初見です、いらっしゃいませ、こんばんは。今日はですね、特別ゲストとしてなーちさんに、お越しいただいております。
イエーイ。
いや、まあ、あのなーちさんがなーちさんにハイヒールで踏まれたいって方がいらっしゃったので、せっかくね、全身を、せっかくなんで全身をお見せしましたが、まあ、ある意味ね、その裸足で踏まれるっていうのもありかもしれませんね。
そうでしょ、裸足じゃダメですか？
ね、今ハイヒールで踏まれたいって方、裸足で踏まれるっていうのも、非常にときめくのではないかなって思いますけどね。さあ、下半分が問題なんですよということでですね、
はいはい、
そして鼠径部がない、鼠径部がないっていや、私のね、何でしたっけ、私の性癖が、何でしたっけ、おへそ鼠径部絶対領域っていう、伝説三種の神器っていうね、変態な、ものがあったりはするんですけどね、
はいはい、
とにかく明るいナーチさんっていうことです。安心してください、ナーチさんは、履いてますんでね、皆さん本当に、残念がらないでくださいね。残念があるって、はい、まあそのね、まあ、このお姿だとファンアートとかも結構もらいやすいんじゃないですか。
そう、作画コストが低いということに定評がございます、
ね、作画コストが低い、
うんうん、ね、皆さんね、やっぱり VTuber さんってフリフリがついてたりとか、
フリフリがついてます
ね、足になんか巻いてたりとか、
なれれまた
腕にもっとシルバー巻くとかさ、
はいはいはいはいはいはい、はい、
なんですけど私はもうパーカーとチョーカーのみ感じになってまして、
なるほどね、
うんうん、
まあ、この何でしたっけ、ナーチさんのその大きな、お姿見ていただいたらわかると思うんですけど、そのね、そのパーカーのね、何でしたっけ、これナーチさんの、お名前をちょっと一時的に、消させていただきますね。
はい、
そう、ここ、いや、ダメだ。これ以上やると、私が、変態チックになってしまいましたね。はい、失礼いたします。あれ、
あ、なるほど、
あれ、エイチャルス。そうそうそう。
うんうんうん。
このね、いろいろと、何でしたっけ、17歳。うん、なるほどね。はい。隠しとこう。隠しときましょう。さあ、というわけでですね、そう、ポイポイさんが、フリフリで足にいろいろ巻いてて化粧してて可愛い服着たらエイチャルさんみたいな、どんなんだよ。チャルコちゃんにやらせましょう、そういうのは。はい、まあ、何でしたっけ、そうナーチさん、まあ媚び売るのも本当にお上手でございます、はい、なんか出張帽とかやってたりしてたりするんですか。
やってないんです
か。いや、大好きだよとかをね、平然と言える方ってなかなかいらっしゃらないです。
あ、いやいや、もうだってそれはもうニコニコ王国くれる人はみんな大好きですよ。
確かにね、確か、ちょっと待って、俺ニコニコ王国余ってなかったかな、ポイント。
ニコニコ王国くれる人大好き。
ニコニコ王国のポイント余ってなかったかな、ちょっと、ほんとね。いや、まあまあまあ、そんなね、その何でしたっけ、スパチャじゃないんですからね、そう、ビジネス大好きなんですか、ビジネスが大好きだと、アリス、ナーチさんはビジネス
お金は大好きですよ。
お金は大好きです。
お金さえあれば大体のことは解決します、
ね。なるほどね。じゃあ、まあ、何でしたっけ、うちの、配信、ジンクスとしてですね、うちの、はい、ラジオにゲストに出ていただいた方、なんかね、収益化に突入するってことよくあるみたいなので、まあ、ナーチさんもね、収益化した暁にはですね、スパチャをもらってガッポガッポ、ね、していただければいいんではないかなと思います。
あやかりたいもの
ですね。あやかりたいものでございます。はい、まあ、そんなわけでですね、エイチャルさんがなんと3000ポイントニコニコ告してくれたらしいですよ。
なるほど。
俺
は、
はい、
まあでもね。
ああ、まあまあまあまあ、まあ、ねえ、あんまりあれするとね、炎上してしまう可能性がございますので、私には。
でも、エイチャルさんっていう名前の方でしょ？
そうそう、ね、そうそうそう、私には、私じゃないです。私じゃないですんでね。ね、はい、皆さんね、気をつけていただければと思います。
ニコニコ王国、ありがとう。エイチャルさん大好き。
あ、ちょっと待って、これ破壊力やばいわ。破壊力高すぎるんで、皆さん、皆さんに言った感じでございます。はい、皆さん言った感じで、チラシプレイ。
全国のエイチャルさん。
全国のエイチャルさんですね。はい、ありがとうございます。いや、これちょっと皆さんやばい、これは、ね、ナーチさんのファンに怒られる可能性がありますので、私はもう、この、やめましょう、やめましょうということでね。はい。
いたずらっ子のリスナーさんがおるの？
怖い怖い怖い、やばい界隈ほんとね、それ気をつけないと怖いですよ。ほんと
ほんとです、すぐ燃えますからね。
すぐ燃えますからね。
うんうん、
まあ何でしたっけ、コラボとか、配信コラボとかね、お前、うんうん、男とコラボしてんじゃねえよみたいな感じのことがよく、ありますから。
そうなんです、ありますからね。
怖いね、ほ
ん
と、
うんうん、
ですんでね、皆さんも気をつけて、ミドルネームに HR 入れようかな。なるほど、いいですね。
全国の HR さんがまた一人増えました。
そう、はい、というわけでですね、そのアーチさんもなんかサバイバルゲームとか、農業とかが大好きっていうことではございますが、はい、なんか今まで、プレイしたゲームで面白かったとか、これからプレイしてみたいゲームとかっていうのはあったりしますか？うんうん、
そうですね、まずは、
はい、
とても有名なゲームにはなるんですけど、
はいはいはい、
農業芸のインディー芸の代表といえばこれスターデューバレーという。
何それ、スターデューバレー。
あ、ご存知ない。
ほうほうほうほうほう、
ご存知ないのですか？
え、そんな、まさか。
スターデューバレーという、
はい、
ゲームがあるんですけど、
ほうほうほう、
こちらの牧場物語にインスパイアされたタイプのゲームになっておりまして、
はい、
海外の作者さんが作られたものなんですけど、
はい、
スチームエアスイッチ、プレステ4とかでも出てるのかな、いろいろな媒体で販売されてるんですけど、
ドット絵ベースの、2D の、見下ろし型のタイプの、
そうです、そうです、
やつですね。
そうです、もうこのゲーム私本当に大好きで、
はい、
あまりにも好きすぎるがために最初スイッチ版で買ったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
スイッチ版でクリアまでやりまして、
ほうほうほうほう、
まあ、もちろん友達がいないのでソロでなんですけど、
はい、
マルチプレイできるんですよ。
なるほど。
で、改めてスチームで買い直しまして、
ほうほうほうほう、
スチームでモッド入れたりとかいろいろして、の版だともう多分 3,4 週ぐらいクリアしてますかね。
あ、
はい、エンドコンテンツまでしっかりやり込みまして、
なんとアンドラスさんもスタディウはいいぞっていうことではございますし、うん、は
い、めちゃめちゃいいゲームです。
お、なんとイダイスコさんが、アイダイスコさんがニコニコ広告してくれたっすよ。
おっと
おっと、これは、
これは、
これはよいしょ、ね、これはちょっとね、あれしておかないといけないでしょう。もちろん、もちろん、媚び売って
やっときますか。
媚び売りやっときましょうか。じゃあちょっと
一応両方やっときます。
ほんだらちょっと可愛らしい背景にして、BGM も可愛らしいにしとこうかな。今回は、はい、というわけでですね、その媚び売り、
皆さん、ニコニコ王国ありがとう、大好き。コビはいりませんか？今ならお約束しておきますよ。コビはいかがですか？いつもこういう感じなんです。
そんな感じ。あー、大体やってます。はい、
大体 OK、 キュンキュン、両方一応
大好きまでで、切り取りしといた方がいいかもしれません。当配信の
コビありませんか？
当配信のクリップ、全然あれしていただいて OK でございますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでいつもの画面に戻っときましょう。いや、本当にね、ちょっと無茶ぶり、付き合っていただきましてありがとうございます。いや、ドリブ量ブック高いね。
そうですかね。
素晴らしい。はい、農業ゲームはさ、アクナ姫が楽しかったな、稲作最高だったっていうことでございますが、しかしね、ちょっと気になるのがこのスターデューなんですが、
はい、
なんかエロナっぽく 見えるよね。てかエロナわかる？
エロナ、私実はめちゃめちゃ好きなゲームで、もう青春を捧げたと言っても過言ではない
ね。17歳、おい、ちょっと待っていや、あ、まあ、まあ今でもダウンロードできますからね。あ、
そうですよ。
いやいや、うん、そうそうそうそうそうそうそう。いや、エロナ分かる人はめったにいないと思います。
もうエロナ面白いですよね。
面白いですよあれは。
うん。
そう、あの
エロナね。
うん。私は妹だらけのパーティーにしておりましたが。
私は、はい、そうですね、ピアニストを、職業をピアニストにして、はい、映像会をやったりとか。
おお。
畑も趣味程度にやったり
とか、やっぱり畑
剥製を集めたりとか、
はいはいはい、
いろいろやってましたね。
そう、何でしたっけ、あのゲームは本当に自由度が高いですし、なんか今ね新しいバージョンが開発されてるらしいのでね、ちょっと楽しみではございますけどね、
はい、
さくらさんが農業芸は詳しくないんだよな、都市開発芸ならそこそこ詳しいんですがということではございますが、そういえばその農業芸といえばですね、私の知り合いが、はい、ファーミングシミュレーターっていうのをめちゃめちゃやってた人がいたんですけど、はいはいはいはい、あれはどうなんですかね、
私はやったことはないんですけど、はい、知ってはいます。
あ、ファーミングシミュレーターはあれどちらかっていうと農業というよりもなんか農機具を動かすシミュレーターみたいな感じなのかなって思ったりはしますけどね。
そうですね、
まあ、かくいう私も何でしたっけ、実家というかお家がね米作りしてたりしてるんですけど、まあ、サクナ姫じゃないですけど、リアルサクナ姫やってるんたりしてるんでね、トラクター乗ったり、米を刈るコンバインに乗ったりとかすることもまああったりするんですけどね。
うん、リアルファーミングシミュレーター、
リアルファーミングシミュレーター大変ですよ本当。
もうね、農家さんには本当頭上がんないですよ。
ね、マジトンプーさんがね、ピアノ弾いて石投げられるやつ。あ、これね、そうそうそう、マジトンプーさんもエロな分かってるみんですね、これ本当。
そうなんですよ。演奏のねレベルが低いとね、石投げて殺されますからね。
あ、まあ燃える赤い男の赤いトラクターということではございますが、まあね、サクナ姫はコンバイン出てこないよと。まあ、でもサクナ姫はね、農業もそうですけど、なんか戦闘とかも結構メインにあったりはしますしね。
うんうんうん。
そう、ボスが倒せません、どうすればいいですか、お米食べろ。誰々が強くってクリアできないんです、どうすればいいですか、お米食べろ。
そうですね、お米食べると本当にめちゃめちゃ目に見えて強くなる
んで、ね、やってたんですね、ナーチさんも。実は
やってますね、サクナ姫も。まだクリアまではやってないんですけど、配信でも、ね、ちまちまやっております。
アンドラスさんが開幕核爆弾で緑髪のエリアを吹き飛ばすのがテンプレ。あ
うん、やりました。
テンプレですね、やりました、
やりました、やりました。
いきなり強い、ね、伝説級の武器が手に入る。武器とナイフが手に入るっていうね。
うんうん。
いや、
ロミアスさんの方はパーティーでも会えるんですけどね。
はい、はいはいはい。
そう、ラーネイルでしたっけ、
探検持ってる方ですよね。
そうそうそう、あれがね、はい、あの時にやっておかないといけない
んで、出てこなくなるんで、ね、
なかなか会えないですかね。
まあ、その何でしたっけ、それを、まあ、元に開発されたスマホ版のね、うん、エロナモバイルっていうのもあったりはするんですが、
うんうんうん、
まあ、どうやらあれもね、核爆弾ぶっぱできるらしいですよね。
やっぱり、まあ、最初の街には入っちゃダメなのかな。
まあでも、あのゲームもなんだかんで言ってあれですね、やっぱりスマホベースになってるので、そのガチャ要素とかが結構あるみたいですよ。
うんうん、そうらしいですね。
ね、なので、まあ、もともとのエロナを知ってる方には、ちょっと、うーんっていうの部分もあるのかもしれませんけどね。うんうんうん、そう、農業芸か。まあ、でも釣りとかそういった要素があれば、いろんなゲームとかもプレイされ、していいって感じなのかな。
はい。もちろんそうです。もう。RPG とかでも、
はい、
釣りのミニゲームあるゲームあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
もう最初全然知らないシリーズだし、はい、まああとマジでいいかなって思ってても、はい、Twitter とかで釣りのミニゲームがあってめっちゃ面白いとか聞くと買おうかなって思って買いますもん。
釣りするために、
釣りのために、釣りゲーだと思って買うまで、うん、ゲームにおまけに RPG もできるなんて、
なるほど。 そう、そういえば、まあ、ナチさんは、うん、うちの、何でしたっけ、セブンデイズ・トゥ・ダイ無双、毎週木曜日によくやってる、セブンデイズ・トゥ・ダイ無双にもよく来ていただいたりするんですが、ナチさんご自身も、なんか、セブンデイズ・トゥ・ダイとかプレイされてたりしてるんですか？
そうですね、先日まで、私の他に3人で、4人で、コラボでね、セブンデイズ・トゥ・ダイの配信をやらせていただいてたんですけども。
なるほど、なるほど。
基本的に私はもう畑とか
内製
料理とかの内製タイプなのでね、
うん、おー、でもそれってねめちゃめちゃ助かりますよね
もうめっちゃ好きなんですよ、その辺の動物を飼ってお肉を取ったりとか、
はい、
畑で作物を収穫したりとか、
まあ、基本
セブンデイズは釣りはないんですけど、
釣りないですよねあのゲーム、
うんうんうん、
まあ私なんかはもう基本的には脳筋ですからね、もうどんなゲームもね敵に向かって突撃していくねやつなので、そういうそのね建築したり内製したりしてくれる方がいるとめちゃめちゃ助かるんですけどね、
うんうんうん、私建築できないんですよね、
なかま
建築やらないんですよ、もうなんかその辺にベッド置いたらこれが家みたいな、
豆腐ハウス、豆腐ハウス、
豆腐、マイクラだと豆腐作りますし、
はい、
結構サバイバルとかのゲームだと、もうその辺に
床置いて、それに寝袋、
テストと焚き火置いて、ここが家、
その辺、そこ、仲間ですね、私の完全に仲間ですね。
そうですね、畑の置く場所に困ったりします、なんか家がないのに畑だけ置くので
。そうマイクラなんかでもね家自体はもういろんなところに点在してましたし、ただ畑だけはアホほどでかい畑を作ってました、ね、
バカでかい畑いいですよね。
私基本めんどくさがりなんで、何でしたっけ、そういうその内製の部分に関してはその効率メインでやっちゃいがちなんですよ、
うんうん
うん、なのでまあねでかい畑で一気に収穫して普段は使わないみたいな感じのノリ、うんうんですね、
私はもうバカでかい畑を作って、
はい、
でさらにずっと畑に張り付いて
ます。うわ
でかければでかいほど、はい、取ってる間にまた生える可能性が高いです。
ああります、ね、確かにありますね
生えたらまた取って植えて
ちなみに
また生えたら取って、
あのゲームとかではそういった、うん、あの畑ファーミングめちゃめちゃ好きですけど、うん、ご自身でなんかあの家庭菜園とか、あのプランターとかでなんか育てたりとかってやってたりは、
うんうん、
する。
そうですね。昔、はい、私ピーマンが好きなんですけど、
ピーマン、はいはいはい。
はい、ピーマンを育ててたことがあって、
はい。
はい。でそのピーマンがですね、すごく六角形のでっかい黄緑のピーマンができたことがあったんですよ。
俺みたいな。
ペチャルさんより色薄いかもしれない。
あ、俺より色薄かったか。ああ、うん、なるほど。
で、もっと緑になるまで待った方がいいのかなって思って、
はい、
しばらく育ったんですけど、結局そのまんまなんかだんだん枯れてきたので、
まあ、元の方が。
はい。で、まあ、収穫して食べたら、はい、めちゃめちゃ甘くて。
ほうほうほうほうほう。
そのパプリカじゃなくてピーマンなんですけど。
ピーマンが甘いっていうのはすごいですね。
なぜか苦味の全くない甘いピーマンができて、
はい、
でそれを食べたことがきっかけで、あの、はい、ピーマンを克服した人がうちの家族にいます。
それはすごいですね。
奇跡のピーマンでした。
奇跡のピーマン。それ、それ、何でしたっけ、品種、ね、ナーチピーマンっていうことで完全に品種ができたら、売りに出せるんじゃないですか。子供が食べても大丈夫なピーマンって。
うんうん、あれが安定生産できたら結構革命かもしれないです。
ああ、そう、ピーマン、私ね、ピーマンの苦味とかも結構好きだったりするんですけど、うんうんうん、でも、好き嫌いがめちゃめちゃ多い人間なので。
ああ、そうなんですか？
はい。とにかく、いろんなものが。
例えば。
例えば。
うんうん。
例えば
なんかこれだけは絶対食べれないみたいなあります
ね。ナス、あ、これだけは絶対食べれないって言うんだったら牡蠣です、
うんうん、牡
蠣、牡蠣です。
へえ、
あの魚介類の、あの貝の牡蠣ですね。
食感とかですか？
いや、香りを含めてありとあらゆるもの
まあでも確かに牡蠣、そうですね、かなり海の香りがしますし、
どれぐらいやばいかというと、香りを嗅ぐだけでグロッキーになる、 口の中に入れようものなら胃の中にあるものを全部
そっか、まあでも見た目もねちょっとグローテスクですし、
いや見た目あのなんかね、カキフライを間違えてかじったことがあるんですよ。
ああ。
うん、そのままトイレに出してでしたね
そう、フライになってるとね何か分かんないですもんね。そうそう、
まあでも基本はね気配で分かります
カキの気配、
わずかな香りと気配で分かります
私はカキ大好きですけど、
ああ、そうそう、あの好きな方もいらっしゃいますからね。
好き嫌いほとんどないんですよ私。
はいはいはい。
野生でも大体何でも食べられます。
野生でも生きていけそう
自給自足できそう。
自給自足できそうですね。私なんか本当に好き嫌いが多いのでね、
うんうん、
まあそう、そういったものが出てくるとちょっと大変だったりはしますけどちなみにあのさっき釣りがめちゃめちゃ好きって言ってましたが、まあ、逆にそのリアルとかでも釣りとかはされたりしてたんですか、はい、してたりするんですか。
私多分初めましての方には初出し情報なんですが、
はいはいはいはい、
バーチャル琵琶湖県に住んでおりまして、
バーチャル琵琶湖県、なるほど、
はい、いわゆる滋賀県というところなんですけれども、
はいはいはいはい、
琵琶湖っていう日本で一番大きな湖が、
でかい湖
ですよね、うん、
ありますねあれ。
そうで琵琶湖といえば、はい、あの釣り人の聖地みたいなものでして、
はいはいはい、
特にねバス釣り、ブラックバスとか、
ほう、
ブルーギルとかみたいな外来魚がもうたくさん住んでるんですよ。
はいはいはいはいはい。
なんと悲しいことに外来魚の
外来魚の楽園。
なので昔からよく小さい頃から釣りは、
はい、
琵琶湖でねしょっちゅうやっておりましたね。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。なるほど。
でもね、バーチャル琵琶湖圏って、はい、海がないんですよ。
あ、確かにね、陸に囲まれてますから
なので実は海釣りはやったことなくてですね、
はあはあはあはあ、
淡水でしか釣ったことはないんですけど、
私は逆にね、何でしたっけ、海釣りしかやったことない、
うんうん、
海釣りがメインでしたね、
うんうんうん、
一時期いい、ね、ほらバス釣りとか流行ってた時にため池とかでの釣りとかはしたりはしたんですが、まあ、某うどん県、ため池がめちゃめちゃ多い県としてですね、はいはい、有名なので、お、NN さんもこんばんは、毎度すんまいどでございます。
こんばんは。
バジトンプーさん名、ブラックバスとブルーギルということでございますが、そう。
そうなんです。
何でしたっけ、そのバス釣りがほら一時期めっちゃ流行った時期あったじゃないですか。
ありましたありました。
そう、そんな時期に、バス釣りとかはした感じでございますが、そのうどん県めちゃめちゃため池めっちゃ多い、
うんうんうん、
世界日本一位じゃなかったかな、違うかったかな、ちょっと待ってね、香川県、ため池
言っちゃった。
いや、香川県ですから、ため池ランキングもう、うどん県は、うん、あ、全国3位ですね。
あー、え、1位どこなんでしょう。1
位は兵庫県です。
へえ。
で、2位が、広島県。
へえ。あ、でも西に偏ってるんですね、結構。
そうそうそうそうそう、ね、で、何でしたっけ、第3位はうどん県ではございますが、うん、ただ兵庫県とか広島県ってでかいんですよ
ね、面積がね
香川県は圧倒的に小さくてその面積あたりのため息面積がその兵庫県のダブルスコアです、
うん、そうですよね。
そう、
兵庫バカでかいですからね。
そうですね。なので、そういう意味では数だけには当然負けてますけど、面積ではため息が多かったりするんで、まあ昔からそのね、ため池でザリガニ釣ったりとか、バス釣りしたりとか、そういったことはね、ちょろちょろやってたりはしておりましたが、そう、バスをね、ブラックバスを釣るためにサングラスを装備したりってあるじゃないですか。
はいはいはい、
水面のね、光をこう遮って、
うんうんうん、
水の中にいるバスが見えやすいようにとかっていうのを、
うんうんうん、
やっぱナーチさんもそういったのやるときはサングラスをかけてたりしてるんですか、おしゃれサングラス。
いえ、もう琵琶湖にどのぐらいブラックバスとブルーギルがいるかという話ですよ。
入れ食いぐらいのレベル。
もう見なくたって投げればそこにいますから、
ね、なるほどね
どのぐらいかっていうとですね、
はい、
結構あの環境問題になってまして、
ね、そんなレベルね
年に一度ぐらいかな、大量にその駆除みたいな、
はい、
あの確か年末ぐらいにやってたりとかするぐらいで、
はいはいはいはい、
であの琵琶湖って真ん中あたりかな、友人島が実はあるんですよ、琵琶湖の中に。そこに、はい、住んでる人たちは結構、はい、日常的にブルーギルとかブラックバスをフライにしたりとかして食べてらっしゃったりするんですよね。
はいはいはいはい、はい、
琵琶湖の各地に外来魚回収ボックスっていうのが設置されてまして、
はい、
条例でですね、
はい、
ブラックバスとかブルーギルとか釣ってリリースするのはダメなんですよ。
あ、なるほど。釣ったら釣ったでもう回収しろと、うん
うん、そうですそうです、
はいはいはい、
まあ、自分で締めるか回収ボックスに入れるか、
うん、なるほどね、
なりしないといけないって条例があるので、
はい、
そこの回収ボックスに入れておくと業者の人が回収していくっていう、
そ
ういう
独自のシステム、まあ、それであれですよね、そのすり身とか肥料とかにしてって感じでしょうね、
う
ん
う
ん、
そうですそうです
おそらくは、うんうんうん、
そのぐらいね、もう投げたらいますよ、ブラックバスなんて
投げたら釣れる、
はい、
釣り初心者はぜひぜひ琵琶湖にね、釣り行ってみるのも面白いかもしれませんね、うん
う
ん、
そう、でも、
はい、
ちょっと注意点があって、
はいはいはい、
ブラックバスってちょっと頭がいいんですよね。
ほう。
で、ブルーギルってアホの子なんですよ。
アホの子なんですね、うん、
ブルーギルがあまりにも入れ食いすぎて、はい、逆にブラックバスがなかなか釣れないということはあります。
あー、うんうん、なるほどね。
すぐ餌取られちゃうんですよ、ブルーギル
に。ブルーギルに
もう入れ食いなので、
はいはいはいはい、はい、
もう釣り初心者の方は本当に竹竿に糸をつけて、
はい、
針にミミズをつけるだけでポンポコブルーギルが釣れ
る。なんと
のでね、楽しいと思います。
そんなにアホの子なんですね、ブルギルは。
めちゃめちゃアホの子です。
あ
で、皆さんも一緒にブルギルを釣って琵琶湖の環境に貢献しましょう。
いいですね、いいですねブルギルあの釣りツアーなんかもね、
うんうん、
そう、あの
楽しいと思います。
NN さんがね、あの知らなかったということで、まあ、生きたまま運んでも逃がしてもダメらしいですね。
そう、それはね、多分法律で決まってるんだけど、
まあ、特定
逃がすのは実は良くて、
ほうほうほうほう、
実はね、特定外来種法みたいなやつかね、は、生きたままの運搬
で、あ、運んだらダメなのね。
運搬ダメなんですよ、はい、飼育も多分ダメかな、
はいはいはいはい、
なんですけど、その場で逃がすは確か OK なんですよ、
はあはあはあはあ、
で、その場で逃がすに関しては、滋賀県の条例でのみ禁止されているので。
なるほどね、
ま、条例ってまあ破っても特に捕まるとか罰則あるとかないんですよ。
それ使う、罰則あるとね、あの何でしたっけ、うん、某うどん県では1日ゲーム1時間しかできなくなりますからね
そうなんです、そうなんです、
はいはいはいはい、はい、
それと同じぐらいの効力しかないので
なるほどね、
うん、やっぱりリリースされる方は多いですね、正直な話。うんうん、
ちなみに泉さんが、泉はバーチャル今日の都に住んでいるので、ナーチさんも怒らせたら琵琶湖の水止められる
よく言いますよね、オラゲジゲジナンバーみたいな感じで、
ね、
滋賀県 の字がねゲジゲジしてるからってことで、滋賀ナンバーの車のことをゲジゲジナンバーっていう悪口があるんですけど。
へ、そうなの？
そうなんです
何それ。
京都の方に、いやーやーいゲジゲジナンバーって言われたら、お前琵琶湖水止めんぞみたいなのがよくあるんですよ。
へー、そんなんあるんですね。
うんうん。でも実はですね、琵琶湖の水を止める流すってのダムの管理、実は京都府がやっているので。
なるほど、実は京都は京都の。なるほどね、
実はね、あの滋賀県には琵琶湖の水を止める権限がない、はい、
なんとなんと
うん、滋賀県は無力
ね。お、有明のりさんが初めて聞いたらしいです
本当？ゲジゲジナンバー知らない？
ゲジゲジナンバー
言わないのかな。
ほうほうほうほうほう、
言うんですよ、滋賀って字がゲジゲジしてるからという感じ
な。確かに、あの滋賀って漢字で書くとそんな感じですね、うん
うんうん、需要競争ぐらいでしか聞かないんですかね。
はいはいはいはいはい、はい、そこ出てくるか
他にありますか、この滋賀の市の字。
私漢字ダメなのであ
、そう、そっかそっか、
漢字大嫌いなので、あのナーチさんの名前がひらがなでよかったです。
そうでしょう、
まあ、ちなみに優しい名前、その何でしたっけ、ナーチさんの、よく、ゲストに来ていただいた方にお伺いしてるんですけど、うん、ナーチさんのお名前の由来とかって何だったりするんですか。
ああ、私の名前はですね、はい、VTuber さんにしてはちょっと珍しく、ハンドルネーム系 VTuber なんです
よ。ああ、私と一緒ですね。
っていう名前ではなくてですね、
はい、
別に、VTuber としての本名がございまして、
え？
で、そこは非公開なんですけれども、ありまして、それをもじってですね、
はい、
そこから来たハンドルネームでナーツになっております。
はあ、なるほど。
そう、一応、コンセプトとしてはという、はい、いかですかね。私バーチャル JK やらせていただいております
。はいはいはい、その JK の本名があるわけですね。
そうですそうです。で、17歳ですし、
はい、
で学校もこの姿で通ってますから、
うん、
同級生にね、うん、ま、この見た目で顔出しで活動して、しかも本名で活動なんてしたら見バレするじゃないですか。
確かにね、確実に
同級生にお前 YouTube やってんのけって言われていじられるじゃないですか。
はいはいはいはい、
私用のものではございませんので、
はい、
まあ、そんないじりをしたらされたらもう学校行けなくなっちゃう
じゃないですか。まあ確かにね。
なので、本名は隠してハンドルネームで活動しているという VTuber になってます。
なるほどね。お、くーちゃんさんもこんばんは。毎度でございます。
こんばんは。
ね、何でしたっけ。なので、あれですよね、その本名をもじって、はい、
そうです。
まあでも、何でしたっけ、学校で知ってる方にバレ、知ってる方からしたらナーチってバレちゃいそうな気がしますけどね。
仲いい子にはバレるかもしれない。
仲いい子にはバレるかもしれません。
うんうん、
まあ、私も各有ハンドル系、ハンドルネーム系 VTuber でございますからね。
うんうんうん、
昔ながら、ね、延々とこの HRR、略して HR。ちなみに HR っていう名前があったり したりしなかったり、なんのこっちゃって話です。あれですね、エイプリルフールネタでってことでございます。うんうん、さあ、何でしたっけ、イダイスコさん、これなんお読み方、ナーチさんご存知ですか。
イダさんで大丈夫ですよ。
イダさんで大丈夫か。そう、イダさんが、ナーチお前 YouTuber だとバリおもろいやんみたいな感じでね。
出た出た、早く学校来いよってやつじゃん。
なんと
あれ、そうなっちゃうじゃないですか。嫌ですよ、私学校行けなくなっちゃうよ。
ね、さくらさんがね、声が特徴的だからなっていうことで、ナーチさんの声ほんと可愛い、なんかアニメ声ですよね。
はい、よく言われません。そうですか。
よく言われません。
よく言われます。
言われます。言われますか、やっぱり。
いや、よく言われます。
そう、あとそのナーチさんのね、そのビジュアル そのニカーってなった時の顔がめちゃめちゃ、うんうんうん、かわいいというか、うん、それ素晴らしいね。はい、泉さんが、HR さんもハンドルネームだよね、本名はハイパーロリロリさんでしょ。ちょっと待って逮捕されます。はい、ウィスパー系なのかな。
ウィスパー系なんですかね。まあ息は多いかもしれないんですけど、
はい、
割と音もありません。
また本当割と音もあるというか、ね、あれですよね、その何でしたっけ、まあ表現的にはアニメ声っていうのがまさにぴったりくる感じなのかなって思ったりはしておりますけどね。そう、そういえばその配信とかでも声褒められたりすることってありますか。
まあそうですね、結構初見さんとかに声可愛いですねって言われることは多いんですけど、
はい、なるほど。
私が結構あんまり可愛い系で売ってないところがありまして。
え、嘘やろ、だいぶ可愛い系じゃないの。
それは私が素で可愛いだけですよ。
強い、
素で可愛いだけで
売ってないですから。強
強発言。
もう、いや、それは私意義なしでございますから。はい、強発言きました、ね、声かわいいですねってね言っていただいてます。
初見じゃないでしょ。
はい、まあ、ナッチさんはね、非常に、まあ、ビジュアルもさることながら、お声もかわいらしいですね。 VTuber さん活動しております。ナッチさんのね YouTube チャンネルとか、あと Twitter のアカウント、もう今 X か、X のアカウント、画面の下のね概要欄に記載しておりますので、よかったらぜひぜひ、そちらもよろしくお願いいたします。なちさん、なんか
お願いします。
もう23時が来そうなので、なんかこのタイミングで宣伝とか、
ね、
アリスさん、
アリスさん、
はい、宣伝とかですね、なんかございましたら、 ありますか？はい、なんか
そうですね、はい、サムネとかはまだ上がってないんですけど、
はいはいはい、
私も実はこちらの方でね、また相方と定期的に月1でラジオ配信もやってるんですけど、
はいはいはいはいはい、
今月はですね、おそらく仮の予定ですけれども
30日、
1月の30日に、先ほどコメント欄にもいたんですけど、
はい、
ピーシェ・モスカルディーニさんと一緒に、
はいはいはいはい、
ナチペチレディオというものをやっておりまして、
はい、
そちらの方の配信予定がございます。
なるほど、
うん、ぜひよろしければね、ペーシェさんもとても面白い方なので遊びに来てください、うん、
そう、サムネ頑張ります、ぶたないでくださいって
ちょっと誤解ないでしょ、
ナーチさんにキャラ付けして、
パワーバランスはペーシェさんの方が上ですよ、
キャラ付けが
勘弁してくださいよ。
お、アタゴールさんが、ニコニコ告していただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
これあれですよね、
はい、
やっとく、
やっときます、ね、
やっときましょう、ナーチさんの多分ファンだと思いますので、うちの配信だと初めてっぽいのでね、はい、さあナーチさんよろしくお願いいたします。 BGM はこれでいいか、
ちょっと感動系の感じになってますけど、アタゴールさん、ニコニコ王国本当にありがとう、大好きだよ。あ、もういい、もういいです、
ね、もういいですか、あ、もういいですか、はい、
もういいですよ、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
キャラじゃないんですよ、キャラじゃ、本当に、
はい、
本当になんか今日はこういうの多めになってますけど、
はい、
本来はね、ほらさっき声褒められませんかみたいな言われた時に、
はい、
いやいや全然そんなことないですよみたいな感じじゃなくて、いやよく言われますとか言いますし、
強
っ、ね、可愛い可愛い系じゃないですかって言われたら、よそよそで可愛いだけでしょみたいな感じで、ちょっとおちゃらけちゃう、強いんじゃないんですよ、ちょっと笑いに持っていこうとするところが全
部芸人気質というやつですね。
そうですそうです、
なるほどね、
おちゃらけないと死んでしまう病気なのに、
わかりますそれ
ね、
わかります、
そうなんですよ、
そう、
定期的にふざけないと発作が出ますから、
私なんかもね、イケボーとかイケメンとか、イケメンって言われたら嘘だろってなりますからねこのビジュアルでね、モブ顔ですねみたいな感じで、
いやでもほらモブ顔好きの方もいらっしゃる
か
もし
れませんから
一定層いらっしゃいますよ、
一定層いるのかな、
はいはい、
ニコニコで、おかげさまでニコニコ王国枠から一人ご来場されたみたいでございます、ありがたいね、いらっしゃいませ、
ありがとうございます、
はい、まあ、そんなこんなでですね、今日の特別ゲスト、うん、ナーチさんでございました。まあ、後半のね、お題のコーナーに突入すると思うんですけど、後半戦、お時間は大丈夫そうですか、
うん、
いけそう、
いつもあれやってもらってもいいですか、
あ、だから、後半戦も、一緒にいてくれるかな、
いいと思
う、これいつもじゃやってないですからね、これいつもやってないですから、勝手にそのいつもやってるようになんかあれキャラ付けね、キャラ付けというか、全然 OK でございます、だってね OK でございます、
いや好きなんですよ、いいともね、
なるほど、しましまさんもニコニコ告してくれました、ありがとうございます、やる？
やっとく？
やっときましょうか、はい、
やってきます、
ちょっと待ってね、だからちょっと、はい、背景もちょっと気分変えて、はい、背景も変えましょう、せっかくなので、
たくさんありますね、
たくさんあります、はい、よし、だから今回はちょっとね、そのアイドルっぽくいってみましょうかね、BGM は、BGM はこれでいいかな、
なるほどね、アイドルっぽく、しましまさん、今日もライブ来てくれてありがとう、大好きだよ、
はい、ありがとうございます、
なんかライブまだなのに、
はい、ライブまだなのにライブまだなのにライブしてしまいましたが、
架空の記憶、
記憶
なんだろうな、はい、
まあ、そんなわけでですね、後半戦のお題のコーナーに突入していく前にですね、
はい、
現在ですね、まあ、ゲストのコーナーということでナッチさんと真ん中にドーンドドーンと出ていただいてるんですが、そう、後半はねそこをナッチさんの、後ろ後頭部の後ろをですね、実はコメントの、ウィンドウになってたりするんですよね。なのでそれが見やすいように、まあ、後半はね皆さんのリスナーさんの投稿とかコメントとかをね、バンバン拾っていくようなコーナーになっておりますので、なので私側かアリスさん側どちらかに寄ってもらう必要があるんですが、
はい、
どちら側に寄りますか。
でもどうだろう、アリスさんいらっしゃってないので一旦ちょっとアリスさんのお席をお借りする感じで。
なるほど、ほんだら一旦アリスさん側の方に寄っていただくか。これはまあ致し方なく、今日は敗北じゃないですね、致し方なくということでですね、ちょっとサイズ感もちょっと調整させていただきまして、そのアリスさん人形の隣あたりにちょっとちょんと移動させていただきます、代わりにですね、うどん犬は私の方に、うどん犬もなちさんの方にいた方がいいかな。よいしょ。右側を華やかにしておきましょう。はい。
かわいい。
ね、で、アリス人形と HR 人形をここに置いてと。はい、まあ、こんな感じでいいかな。よし、できたできた、配信画面はできました。ということでですね、連敗中の HR さん、いや、敗北やろうって、待って。連敗中でございます。あ、ちなみにナーチさんは身長どれぐらいだろう。サイズ感、サイズ感。
身長実はね、はい、秘密なんですよ。
アホ毛込みで身長秘密。なるほど。
実はね、でも、そんなに低くはないということだけ。
なるほどね。
はい。
さあ、ほんでまあこんな感じのサイズ感に適当に調整させていただきまして、俺と同じぐらいにしたら俺の方がアホ毛がでかい。
立派なアホ毛ですね。
立派なアホ毛になってしまいましたが、さあそんなこんなでですね、後半戦に突入する前に、ジングルの後にですね、皆さん一緒にレイブンズナイトってね、言っていただければと思う。ジングル終わりでレイブンズナイトって、言っていただければ、皆さんもコメントとかで参加していただけると、中の人喜びますんでよろしくお願いいたします。ナーチさんも一緒にね、ぜひぜひレイブンズナイトってね、たまにね、コメント喋らずにコメントする方もいらっしゃったりするんですけど、ぜひぜひ、ナッチさんもレイブンズナイトって言っていただければ、タイミングずれたりするのもいつものことでございます。やっときましょう。はい、ではジングル流しますよーと。レイブンズナイト、お題のコーナーです。おー、レイブンズナイトコメントありがとうございます。そう、ナチさんこうやって米稼ぎするんですよ。
いやー、さすがやっぱり歴が違いますね。
起点シケルミムさんにご報告ありがとうございます。
ありがとうございます。
レイブンズナイト、あー、いっぱいコメントいただきましてありがとうございます。さくらさんに、泉さん、アンドラスさん、 NM さん、ペーシェさんもね、クーちゃんさんもありがとうございます。そう、ね、もうこういった感じでですね、皆さんとのそのね、息の合った輪を広げていきたいなって思ったりしたりしておりますんでね、よろしくお願いいたします。いいですよね、今後ともよろしくお願いいたします。ニコニコの方でもね、レイブンズナイトコメントありがとうございます。では、後半のお題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、画面向かって左ですね、変態って書いてますが、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と申します。そして、いつもはもう一人メイン MC のアリステラウムさんいらっしゃるんですが、今日はちょっとお休みっぽいですね。そして、画面右の、黄色い子、ね、左が緑で、はい、右側黄色い子、はい、よろしくお願いします。
はい、黄色い子でございます。ゲームとカレーパンが大好きな永遠の17歳、ヤッホー、みんなナーチだよ
ー、ナーチだよーって言いましたね
今回対応できました。
はい、というわけでですね、後半はこの2人でお送りしたいと、後半もこの2人でお送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日のお題ではございますが、自給自足です。ナッチさんもね、どうやら、 農業関連とかね、釣りとかが大好きなのでね、まあ、今日はこの自給自足というお題にしたんですが、まあ、自給自足って言ってもね、その皆さん本当に自給自足とかしてる方っていうのはまあまずいないと思うんですよ。いないというか少ないと思うんですよね。なのでこの自給自足っていうのは広い意味では、自分自身に供給し自分自身を満足させることらしいんですよ。なので自分へのご褒美とかってよくあるじゃないですか。
ありますね。
そう、ああいったのもある意味自給自足になりますし、そう、例えばその何でしたっけ、そう、自分でねイラストを描いて自分で満足するみたいな感じのね、そんなものも、自給自足になりますので、皆さんのですね、その自給自足、自分自身に、供給し自分自身を満足させるっていう、まあ、講義の意味から、まあ、本来ある自給自足でも OK でございます。家庭菜園しましたとかね、まあ、ナーチさんがやったように家庭菜園して何でしたっけ、トマトが、トマトじゃない、ピーマンが、甘いピーマンができたとかさそう、何でしたっけ、私なんかは自由研究でカイワレ大根を育てたことがあるとかねそんな感じのね、家庭菜園的な話でも OK ですし、あとはそのね、狩猟をしたりとかまあする人もなかなかいないと思いますけど釣りをしたりとかですね、そういったものもね、募集しておりますのでよろしくお願いします。お、伊田さんもね、レイブンズナイトありがとうございます。そう、くーちゃんさんがね、自分が求めるのがなければ作ればいいじゃないの発想、それですそれですそれです、まあ、ゲームなんかをね、そのこんなゲームがプレイしたいでもない、じゃあ俺が作ったるみたいな感じの方とかもね結構いらっしゃったりするんでね、そう、そういうの、まあ、ある意味さ、VTuber さんとかでセリフ受肉をされる方とかもいらっしゃるじゃないですか、あれなんかも自給自足ですよね。
そうですよね、
そう、もう私なんかもセルフ受肉なんで、そういう意味では自給自足なのかな、まあ、そんな感じでですね、皆様の自給自足いろいろと募集しております。レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板に書いていただくのも OK ですし、この配信は YouTube ニコニコ生放送ツイキャスでの配信を行っておりますので、それらのサイトでのコメントしていただくのでも OK でございます。そう、皆さんのコメントがなければ私とナッチさんの自給自足話が永遠と続けられますのでね、ぜひぜひ、コメントのほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ところでナッチさん、自給自足と聞いてピンとくるものって何かありますか？
そうですね、自給自足、はい、私は絵も描けませんし
ん、
大仏にもできませんけれども、
はい、
そうですね、まあでもやっぱり一番思い浮かぶのは、
はい、
オープンワールドサバイバルクラフトゲーム
ですかね。あそう、あれでね、オープンワールド系のサバイバル系のゲームで自給自足が厳しいゲームもあるじゃないですか、
ありますあります、
基本的には敵倒さないと何もできないみたいなゲームとかもあったりするじゃないですか、そう、そういう場合はやっぱりその狩りにも勤しんだりするんですか？
もちろんやりますよ。
なるほど。
実はスターデューバレーって先ほど紹介したものなんですけど、はいはいはいはい、あれもね、鉱山っていうダンジョンがあるんですが、そのダンジョンでその、まあ、例えば銅鉱石だったりとか、鉱石、
はいはいはい、
金鉱石だったりとか、はい、そういうのを掘って道具をアップグレードしないといけないんですよ。
まあでもその辺も自給自足ですよね、ある意味ね。
そうですね、そうですね。なので結構戦闘とかも必須のスキルになってくるんですけれども、
はい、はいはいはいはい、
それもね、とても鉱石掘りもねすっごい好きなんですよ。あと木切るのも好きですね。
おー、マインクラフトのその序盤のね木を切ったりポコポコ、あとブランチマイニングとか
ダイヤを求めてね序盤やりますよね。
延々と掘ったり地面を掘るっていうのね、なるほどね。やっぱその辺はやっぱ私の感性が全然違うね。マイクラとかだったら私はもう何でしたっけ、渓谷とかダンジョンを探して延々とね突き進んでいくみたいな感じですね。
私はまずそうですね、動物を2匹セットで連れてきますかね。
おー、
住む予定
の。なるほどね、自給自足全開だ
大事ですから。
大事ですね。 はい、というわけでですね、皆さんにもいろいろと自給自足関連の話題、募集しておりますのでね、よかったらよろしくお願いいたします。では、コメントでですね、早速来ていただきてます、紹介しましょう。アンドラスさんからいただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
自給自足 AI イラストで生成した画像でカードゲームを作っている。バランスは知らん。あ、例えばその AI イラストじゃなくてもですね、なんか自分が描いた絵でカードゲームができるっていうゲームがスチームであるんですよ。
へえ、そうなんですか。
そう、あのモンスターカーズっていうゲームかな。ちょっと待ってね、確か通りがモンスTR、モンスター、CAR カーズ、モンスターカーズっていう、ゲーム、これスチームにあるんですけど、
ありました、ありました。
そう、これがあの8人まで対戦できる、カードバトル、カードゲームなんですが、自分でね、絵を描くんです。自分で絵を描いて、で、なんか能力とかをそのガチャとかそんなんで決めて、で、高性能なカードほどレア度が高くてみたいな感じのね。そう、その、俺が考えた最強のデッキで戦うみたいな。
本当だ、すごい。
そう、まあ、絵師さんとか絵を描くのが得意な方はこのモンスターカーズっていうのは面白いかもしれませんね、
でも、はい、画伯限定でやるのも面白い
ですよ。画伯限定でやるのも面白いかもしれませんね。これ本当
逆にね、
ね、
そう、名前決めるんですね、多分カードの名前。
そう、カードの名前とか、カードの名前と、絵と、あとその能力、効果とかはまあランダム、まあ、ガチャ回してみたいな感じ、まあ、ガチャっていうのも課金ガチャじゃなくて、そのゲーム内のそのランダムみたいな回してみたいな感じで、何回もあのほら、テーブルトーク RPG とかでステータス決めるときにダイスロールするじゃないですか。その感覚でその回してって感じらしいですよ。お、小学校の頃に自作カードゲーム一瞬流行ってたのを思い出しました。あー、なるほどね。
結構テクニカルな遊びしてますね、小学生
ね。俺が考えた最強のカード。まあでもその遊戯王とかが流行った時期とかだったら、やっぱりそういったも出てくるんではないでしょうかね。
遊戯王ね、はい、流行ってましたけど。
で、泉さんからいただきました。ありがとうございます。はい、HR さんと一緒にやっていたゾンビ家で自給自足のために警察署の屋上に畑を作っていて、土の重さで建物が突如崩壊した苦い思い出。
あるあるだ。
これね、あれね、配信、あの当時ね、まだあの映像配信とかなかった時代、ほとんどなかった時代なのでね、録画とかもできてないんですが、そう、あのセブンデイズトゥダイ、こちらにいる由美さんともね、昔一緒にプレイしてたことがあるんですよ。で、まあ当時はね、その元々存在した建物とかを拠点にすることがよくあってですね、で、あの警察署の建物の屋上、警察署を丸々1個建物、あの拠点にしようってなってですね、で、まあ室内でもう全て完結できるようにっていうことで、その警察署の屋上に畑を作ってたんですよ、自給自足するために。で、畑を作ってて土を持ってたんですけど、どっかのタイミングでですね、一箇所が崩壊しだした瞬間に天井全部総崩れになるというね。
いやー、めちゃめちゃもうセブンデイズあるあるですよね。
全部ぶっ壊れましたよ、本当に。
悲しい。
そう、という苦い思い出があったりはしましたが、まあ、あれはね、大爆笑しましたね。そう、今ではほら、何でしたっけ、現存するもともとある拠点とかを拠点にしようとするとさ、それがそのクエストの対象になったら、こう中身なくなっちゃったりすることあるじゃないですか。だからそこがね、あれだったりするんですけどね。はい、クーチャーさんが、私ミートパイが好きで、でもなかなかお店で売ったり食べられるところがないので、自分好みの味で作ったりしたことがあります。ミートパイ、ミートパイは作れないな。そもそもパイを作るっていう、いや、それはすごいですね。まあミートパイはなかなかね、 売ってること、まあ、あのアップルパイとかはコンビニとかでね、あの切り売りされてたりすることもございますけど、ミートパイはなかなかないですから、そういう意味だったら確かにそれは素晴らしい。おルイさんもおっす、オラ剣豪どうもこんばんは、いらっしゃいませ。
こんばんは。
そっか、まあ、でも確かにね、ミートパイとかは売られたりしてることとかってめったないですからね。くーちゃんさん曰く、パイシートは市販で売られてるので意外と簡単らしいです。そうなんだ。あのピザのピザ生地とかが売ってたりするのかな。
はい、なんていうの、普通にもう切って、はい、パイの形に成形して焼いたらパイ生地になるやつが売ってるんですよ。
パイシート、
そうそう、パイシートっていう。
あ、本当だ、こんなんあるんですね。
うんうんうん、
冷凍パイシートとかっていうのが、
そうそう、あるんですよ。
でこれを使って、ミートパイを作るみたいな。まあそのパイといえば、何でしたっけ、某ね、あのマクドナルドさんのナッチさんからのね、あっこの、ホットアップルパイじゃない、ベーコンポテトパイがめちゃめちゃ好きなんですよ。
ああ。
そう、ベーコンポテトパイ、あれね、何でしたっけ、もともとが、定番というか常設メニューだったにもかかわらず、今期間限定になっちゃってるんですよね。
パイ系って今全部期間限定ですよね、
はい、
多分。
はいはいはいはいはい。
あのうち、うん、そのど田舎に住んでるんですけど、
はい、
ど田舎すぎて、はい、まずマックがないんですけど、あったところでね、うん、パイやってないんですよ。
なるほどね。
だから実は食べたことがなくてです
ね。あららら、ら、ちなみにルイさんがスターゲージパイも作れるってこと、スターゲージパイは作りたくないっすね。
作れるかもしれないけれど、全部食べなきゃいけませんよ、作った
の。そうなんですね。まあ、ちなみに何でしたっけ、うちの住んでるところの周辺は、一応10キロ圏内に3店舗ほどマックあります。3店舗ほど、まあ、マクドあります。10キロ圏内ですね。でもその10キロ圏内にうどん店は20店舗あります。
さすがうどん県。
そうなのでね、ああ、いやでもさすがに、ナッチさんが住んでるところから10キロ圏内にはあるんじゃないですか、1店舗ぐらい。
どうなんでしょう、10キロ、
ちょっとは、
あれ調べたことがないんですけど、
ね、Google さんでね、自宅から何でしたっけ、マクドナルドで検索するとね、うんうん、出てくるかもしれませんが、
探してみます。
ちょっとね、
一番近場のが何キロ先なのか。
一番近場のマクドナルド。俺ちょっと今検索してみよう。マクドナルド一番近場、あ、意外と近いところに俺の場合はありますね。はい、
へ、
うん、意外と自宅からだと 8.6 キロ先にありますね。
近いかな
8.6 キロ先に、
まあ、田舎的には近いかもしれない。
田舎的には近いかもしれません。
私琵琶湖の底に住んでるんですよ。
あ、琵琶湖の底か。それならちょっと
琵琶湖の底マックないんですよ。
あ、それはちょっと難しいですね。
うん、
ね、まあ、そんなわけでですね、そう、私の住んでるところからは 最短ルートだと 7.4 キロだ。7.4 キロ先に、マックはございます。
今これをご覧の都会民の方々、
はい、
これが田舎のリアルですよ。
ね、まあ、でも大丈夫です。コンビニはね、1キロちょっとの先にありますから。
でも、はい、都会の人はもう家出て散歩でコンビニですよ。
ね、あ、そうそうそうそうそうそう。
ね、
私バーチャル大阪に住んでた時は家出て隣の道挟んでコンビニでしたからね。
ね、
はい。
都会ってすごい。
ちなみに、くーちゃんさんがパイはデザートのイメージありますけど、しょっぱい系のもすごく美味しいですよね。そう、しょっぱい系はね、うんうん、おかずになるんですよね。これ本当。
うんうんうん、
はい。お、コメントで、ニコン生の方のコメントでいただきました。ツイッターのフォロワーさんなんですけど、推しの画像をプリントアウトしてオリジナルグッズ作ってる方がいました。おお、それは自給自足ですね。そう、VTuber さんとかがさ、 あのネットプリントのサービスとかをやったりするじゃないですか、
はいはい、うんうんうん、ありますね。
そういったのをあえて自分でやるの素晴らしいですね。はい、さくらさんは 2.3 キロ先にあるマック。おー、なるほど。やっぱりマックに行くのは結構距離があるらしいですけどね。お、光合成機能さんもコンチェルナイト、コンチェルナイトです。毎度でございますやで。
こんにちは。
さあ、ルーさんがね、マック何キロ先にあるんやろうということで、マックの話になってますけど、自給自足の話ですからね。今日のお題は
全然自給自足じゃない。マック、
いやいやいやいやいやいや、まあ最悪さ、マックをマックで自給自足で私思い出しましたよ。そう、一時期さ、
うんうん、
なんかメガマックとかって流行ったじゃないですか。でかいマックのあのバーが、
はいはいはい、ありましたね。
そう、あれを何でしたっけ、普通に買うと高いから、うんうんうん、その当時ハンバーガーが安かったので、
うんうん、
そうハンバーガーをいっぱい買ってバラして合体させたら、うんうん、ね、でかいバーガー作れるんじゃないのみたいな感じで、
はいはいはいはい、
自給自足ですねこれ。本当自給自足ですよねこれ。
そうですね、講義の意味では自給自足、
講義の意味では自分で自給自足、講義の意味では自分自身に提供し自分自身を満足させることですんでそう、これは自給自足です。あ、光合成機能さん、マックの話してる？マックの自給自足って私のこと？あ、バーチャルマクドの店員さんがいらっしゃったか。はい。まあそんなわけでですね、掲示板に来ているやつも読んでいきたいと思います。はい、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
自給自足と言いますと、幼少期から祖父やその仲間たちに連れられて狩猟に行って以降、基本的な生活術というものが身についてしまい、限定的ではあるもののダガーナイフ1本で狼や熊をハントするといったことや、ボウガンで人命救助に当たるという行為、狩猟での野鳥の群れを追い落とすといったことをしてきたことから、銃刀法が非常に厳しい日本でその手の話題をすると、なんでそんなに武器にお詳しいんですかとなってしまうことから説明が面倒なため、銃刀法の免許を取得するというかなり変わったアウトドアライフを、送ってきたりしています。この F マナさんって方はもともと海外に住んでた方で、日本で住んでる方いらっしゃる方なんですが、まあね、ガチの、サバイバーでございます。
すごい。
小学生時代に参加していたボーイスカウトではいろんな縄の結び方を習い、その昔鶴見で行ったパイプ爆弾事件の略図を見て真似てみたり、あらららら
ららら、
金属パイプから、滑空式銃を自作したりと、野外生活で必要なものを数多く得得して現在に至っていたりします。最も平均的な自給自足では中学時代より必ず一食は白飯と納豆という生活を送っていましたが、大学時代にバカなテレビ番組が食べて痩せられるミラクルフード納豆というような、普通には考えればありえない話に釣られた人たちの影響で納豆が入手できなくなってしまったことがあり、これありましたよね、納豆がね。
ありますね。
納豆がスーパーから全部消えた。じゃあ自分で、じゃあ自分で作れば解決するじゃんという答えにたどり着き、それ以来20年以上にわたってベランダで、自家納豆を製作したり、自家味噌プラス醤油を作ったりする生活を送っていたりします。はあ、これはね、いやもう F マナさんは無人島でもガチで生き残っていけそうなぐらいの自給自足パワーありそうですね。はい、いやこれはね、でも納豆とかもそうですけど、ほら酵母とか菌とかを利用して、味噌はね、何でしたっけ、うちの、母方の実家がぬか味噌みたいなのを作ってましたね。
あ、お味噌、味噌はね結構時々自作される方聞きます
ね。聞きますよね。あとヨーグルトとかを自作する方とかもいらっしゃいます、ね、
ありましたありました。
でも多分納豆なんかも多分自作キットとか探せばあるんじゃないですかね。
納豆は初めて聞きました、
ね。失敗したら腐ってしまいそうな気がしますけど、あ、やっぱりありますね、手作り納豆キットっていうのもございますから、
うんうんうん、
まあ、試し、納豆好きな方はそれで試してみるっていうのもあるかもしれませんね。 くーちゃんさんが、納豆菌は意外と強痛だから簡単と聞いた話があるそうですね。はあ、はあはあはあ、なるほどね。さあ、じゃあ、続いて、コメントに来ていただいてるやついってみたいと思います。篠森近さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
メールテーマの自給自足ですが、やはり武田美里子さんの橋の、青春の食卓で料理を終えたような。
ほうほうほうほう。
武田美里子さん、武田美里子さん、あ、チョか、ごめんなさい、
ちょちょ、
橋って言われてしまった。お、アリスさんが、アリスさん、
ア
リスさん、こんばんは。
おはようございます。
おはようございます。
面目私欲もございません。
にえんやで、えんやで。
マニアさん、はじめまして。
はじめまして。
ちょっと何この可愛い声は。
アリスさんもとても可愛いです。
やばいですぞ。
アリスさん、お体出せるんでしたら、調整いたしますが。いけそう、はい、はい。じゃあ、ちょっと一旦、画面の調整がしますので、ナーチさんにも一瞬フェードアウトしていただいて。
はーい。
はーい。じゃあ、
またね、みんな。
すぐ戻ってきますから。すぐ戻ってきますから。
すぐ戻
ってきます。
すぐ戻ります。
はい。ちなみに、何でしたっけ、今日は、アリスさん側です、ナーチさんは。相変わらず私、
ありがとうございます。
相変わらず私、敗北しております。ちょっと待ってね、ゲストウィンドウを、ちょっと待ちくださいね。ゲストが、よいしょ、こっち、これが、ちょっと待ちくださいね。これが、こっちだね。ちょっと待ちくださいね。ナーチさんを、こうして、そう、名前順になるんでね、名前、結構右と左が、ちょくちょく変わったりする。
そうなんだ。
そうな、これナーチさん登場。はい、次アリスさんが登場しますね。ちょっとお待ちくださいね。アリスさんがこれね。はい、アリスさんがよ
っ。ダメだ、マスクしてると。
はい。
顔認識が。
なんと。
マスクしてると顔認識が。
これで。ああ、間違えた。ちょっと待ってくださいね。ちょっと今、混乱しております。あ、ナーチさんが半分になってしまった。
貼らないでください。
ナーチさんが半分になった。なーになってしまった。なーになってしまいましたね、これ。
なーです。よろしくお願いします。
ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ナーチさんが半ナーチになってしまいましたね。
はい、エイチャルは混乱している。
俺はエイチャルは混乱している。ちょっと待ちくださいね。
ナーチさんハーフ。
ナーチさんハーフ。
ハーフ。
はい、
カロリーも
オフ。カロリーオフでございます。はい、とりあえずこれでナーチさん復活。ちょっとサイズ感も調整しながら。いや、なかなかね、よいしょ。調整とかがね、意外と難しかったりするん、こうするんで、事前準備をしておかないと、リアルタイムでやるの。あ、これでアリスさんも登場。はい、アリスさんも登場しました。はい、ナーチさんとアリスさん、ナーチアリス。
おっです、おかけしやすさ。
はーい。サイズ感こんだけかな。あ、これナーチさん近づいたりすると、アリスさんにスリスリとかできるよ。
よ、ボーディスリスリするの。カメラが感知してくれない
な。こんな感じかな。サイズ感。
そっか、今あれだ、表情変えようとしたけど、ディスコードだったでしょ。これでよし。
はい、定定空間が生まれております。ありがとうございます。
定定空間なのか、これが。
さあ、というわけでですね、今日のお題は自給自足。ああ、もう俺もこの配信画面でだいぶ自給自足できております。いろいろと、自給自足できております。なんかちょっと、いらんもんが、ん、なんか
ちょ、
うん、はい、
ちょっと今画面見たんですけど、やっと、
はいはいはい、
ナッチさん、かわいいな。
ありがとうございます。
なんだこの跳ね具合は。
俺もちょっと
HR さん、はい、えらい寝てますな。ちょっとアリスもその跳ね方すればよかったな。
ああ、アリスさんもほら立派なアホ毛ついてるじゃないですか。
まあ、アホじゃないもん。アンテナだもん、これ。アンテナだもん。
あ、本当だ。そう。
イケボ？
イケボ、アリスさんもイケボ。
イケボ、何をやればいいんだ？
アリスさん、だいぶ寝起きですね。おはようございます。
うん、そうなの。
おはようございます。
寒いんだよ。寒くて起きたのごめんなさい。
えんやで、えんやで。
めっちゃ寒い。
えんやで。
凍えてるの今。
風邪ひかないようにあったかくしてくださいね。
うん。
なあちさんが優しい。
女の子に優しいんです。
女の子に優しい。女の子に優しいらしいです。
女の子には優しいんです。
さあ、ちょっと掲示板のやつ続きを読んでいきましょう。
ん？
はい。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
元気は自家発電できると考えております。ほうほうほう。自分で元気を作り出せたら素晴らしいと思いませんか。そのためにはいつも自分がご機嫌でいること。良い大人は自分の機嫌は自分で取るものです。泉がおじさんになって気づいた幸せな人とは、収入が多い人でもないし、社会的地位のある人でもないし、高い学歴がある人でもありません。自分の感情が上手にコントロールできる人が幸せな人です。幸せの自給自足、いいね。
いいですか。
ちなみに私は今幸せでございます。
あ、自給自足できてます。
自給自足できてますね。これ本当、あの、この右を見るだけでこう幸せになれる。はい、
右を見るだけで右、
きっと私たちのことですよ、アリスさん。
そうか、右を見ていた。
まあ、ちなみに、あの、何でしたっけ、先ほど私、何だったっけ、コメントで、武田みのり子さん橋って言ってしまったんで。武田みり子さん、蝶の蝶を橋って呼んでしまったんです。蝶久しぶりに、著作の蝶、
あれ
よね、あの
橋か、
久しぶりに橋
か、
やって
惜しいな。まだシャバのババアには、
シャバのババアには届かないか。
まだまだ魂の塊には届かない。
ああ、なるほどね。そう、ナーチさんがハンナーチになって、その放送事故ですではあったりはしましたが、まあ、無事ね、とりあえずエアコンつけて部屋を快適するん、うん、快適にするんだということで、私はもうすでにエアコンつけております。
エアコンない。
おお、アリスさんはエアコンない。
ないの。それで今日さ、
はい、
あんまり寒いから電気毛布かけようと思って、電気毛布の入った袋を開けて、
はい、
ここに置いたら、はいはいはい、ちょっと埃が立ったのか、
はい、
喉が痛いのでマスクしたらカメラが感知しないみたいな状態で、
なるほど、ね、
でマスク外したんだけど、はい、残念なことに電源コードが見つからなかったんだ。
ちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょい。
だから今日はかけるだけだな。普通の硬い毛布だな。
まあ、大量にね、毛布をかけておけばね、あの、それはそれで暖かくなりそうな気はするんでね。
はい、も
よいしょ。それを、しておけば、まあ、ちなみに伝説の与那国神社事件があるから、与那国
与那国神社
あり、ナチさん、
はい、
与那国神社って俺何と間違えたと思いますか。
与
那国神社
もう、なんだろう、なんか間違いようありますか。
国だけ合ってます。
国しか合ってないんですか。
国しか合ってないっけ。
国しか合ってない。
神社も合ってんじゃん。
あ、神社も合ってます、神社も合ってます。なんで与那国神社って呼んでんやろ。
え、でも与那国ってあったんだよね。あるんだよね。
与那国はあの沖縄の方ですね。
あるんだよね。そうだよね。そう、神社じゃないんだよね。
伝説の与那国神社。
ま
あ、でも有名な、あの、正月とかには、あの、テレビとかにも出るような有名な神社でございます。
貴様と俺とは時の桜。わかった、わかった。
まあ、答え言いますと靖国神社ですけどね。
靖国神社。
そう、靖国神社。
そうか、確かに国神社な。
靖国神社を与那国神社呼ぶという。靖国神社。
どうして。
まあ響きが似てるだからですね。
国神社シリーズ。
ね。まあでもあれですよ、あの幸せになるのはね、本当に感情をコントロールできる人、まあこれは確かにね、うん、感情の自作自、幸せの自作自演、自作自演じゃ、自作自演じ
ゃ、すごいな、自作か、
自作自演じゃない、自給自足ですね、失礼いたしました、ちょっと鼻水出てきましたよ、ほんまに、
すごいね、でもなんか、はい、ちょっと自作自演で幸せを考えてみようよ。
ね、自作自演で幸せ、今日やりましたよ。
HR さんが、はい。女装して、はい。うわ、かわいいってやるやつか。
はい、チャルコちゃんにもなっときましょうか。
やっぱりそんな感じかな。
チャルコちゃんにもなっときましょう。これ自作自演、これ自作自演。
自作自演の幸せ。
はい、
自作自演ですよ、
うん、チャルコちゃんやっていきましょう。ちょっとでかいな、ちょっとでかいな、はい、こんなもんかな。はい、チャルコちゃん乗っておきましょうか。これで自給自足です。ある意味自給自足ですね、正解ですね、ある意味正解です。ある意味自給自足正解です、はい、自作自演。戻ります。はい、猫耳、ああ違うわ、猫耳じゃねえわ、アホ毛ついてるやつに戻ります、はい、というわけでですね、戻ってまいりました。はい、ね、自作自演で自給自足、あれこの間ツイッターで動画出してたね、あ、やってましたね、うん、何でしたっけ、ポッキーゲームの動画を、ツイッターで出しました。
見ました。
そう、何でしたっけ、映ってはいけないものが映ってるポッキーゲームですね。
え、
はい、
まさか、ね、自分中しちゃったですか。
いやそういうんではないですけど、うん、そういう動画を、ね、出したりしました。よかったらツイッターのね、ポッキーの日11月11日の投稿を見ていただければわかると思います。
うん、わかった。
はい、
寒い
ね、靖国の英霊に土下座して謝るしかっていうことではございますが。さあ、というわけで次も読んでいきましょう。時とともに自分も置いてきたっぽいさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもこんにちは、皆様、ぽいことぽいです。ぽいぽいぽいぽいことぽい、どのぽいだろうっていう感じではございますけど、はい、
金魚すくいのぽいかもしれない、ね、
今宵のお題、自給自足ということで、最近私は、プロジェクトムーンが開発した、制作したロボトミンコーポレーションというゲームを始めました。おお、そのゲームは、
なんか知ってるぞ。
そのゲームはアブノーマリティという危険な生物から、エンケファリンというエネルギーを抽出し生産していくゲームです。生産したエネルギーはそのアブノーマリティの収容する施設のアップグレードなどに使え、とても自給自足なのではないかと思います。
違った。
ロボトミーコーポレーション、これ結構有名なゲームでございます。
そう、どんなゲームなの？
あのね、なんかアブノーマリティっていう、いろんな危険、まあ、安全なものから危険なものから、未知な生物がいらっしゃるんですが、まあ、生物だったり無機物だったりするんですけど、でそれを収容して、でそれに対するお世話をするんです、
うん、
でお世話をすることによって何でしたっけ、さっき言ったエネルギーを抽出してこう、施設アップグレードしてとかって言うんですが、うん、そのお世話の仕方を間違えたりすると、その生物が、危険な生物が脱走して、職員がね、うん、コロコロされまくって大変なことになったりとかするような、そんなゲームでございます。
恐ろしい。
はい、まあね、配信者さんによってはですね、うん、リスナー参加型でそのコメントしたリスナーさんが問答無用でその施設の職員になるっていうね、そういう配信をしている方もいらっしゃるらしいですけどね、セーブなしでやるとね、リスナーさんが危険な生物にコロコロされるみたいな感じのね、はい、そういうゲームです。しかしそろそろ飽きてきましたということで、自分の欲を満たすためゲームファイルをいじり、モッドを作る段階に今至ってます。おお、ロボトミーはオフラインなので違反じゃないですが、とてもめんどくさいです。 そして私はエルデンリングを開いた。やっぱりゲームはフロムで始まりフロムで終わる。これは哲学と言ってもよい。だけどね、もうよしなんだ。私の生活リズムがもうボロボロです。4時に寝て5時に起きる、いや寝過ごしてしまうからもういっそ寝れない。この生活、いや懺悔しなくちゃということで、今までの前置きです。アリス様、アリス様、懺悔します。私は今日懺悔、どうしようかしらと天井を見ながら考えていたんです。そしたらゴキブリがいることに気づき、はしごごと後ろに倒れてしまった。椅子ごと後ろに倒れてしまったんです。後頭部がズキズキしながらも素早く立ち上がり、ゴキブリの方を見るとあら不思議、ゴキブリそっくりのシミ、前にコーヒーを盛大にぶちまけてついたシミ。私は笑いましたよ。ここまでの内容じゃ懺悔できないって。コーヒーのシミがゴキブリってなんだよと。で結局私は懺悔をせずに今日今ここにいるのです。こんな自由奔放な私をどうか許し、そして白い天井についた茶色を弔ってほしいです。だそうですね。
まずね、
はい、
僕はどういう状況で天井までコーヒーが飛ぶのかがすごく気にな
る。それ気になります。それ気になりますよね。
めちゃめちゃ気になってる。
めちゃめちゃ気になりますよね。
懺悔室どこじゃないんだぞ。
天井にコーヒーのシミが。
コーヒーのシミ、それはコーヒーのシミ取った方がいいんじゃないかな。
クリーニングとかね、あのした方がいいかもしれませんね。ハウスクリーニング、
ちょちょいのちょいだよ。
ちょちょい
のちょい、脚立乗ってさ、
はい、
それこそ HR さんが読み間違えたはしご乗ってさ、うん、
そこ突っ込まないでくださいよ本当にね。
だってせっかくの5時読みじゃん。
椅子です、椅子です。
でも椅子とはしごってちょっとパッと見ると確か似てるかも。
似てるでしょ、似てるでしょ、うん、あのセブンデイズトゥーダイやってたらはしごって思っちゃうんですよ。
あ、なるほど、はしご。
思いません。
え、なんかセブンデイズトゥーダイにここにはしごドーンって字が浮かばないからわかんないけど、
ダメか、ダメでしたか。
ダメなのか、それ言い訳だったのか。
はい、まあそんなね、そう、ポイさんね、天井に、じゃあのはしごを使って、うん、天井のシミを取ってください。
うん、
お悩み解決、うん、違うコーナーになってるねそれ。
許す。
何でしたっけ、昔悩み相談っていうのもあったんですよ、うん、悩み相談コーナーもあったんですよね。
そう、
適当に悩みを解決して悩み解決バンみたいな感じで終わらせるという伝説のコーナーもありました。さあというわけでですね、続きまして、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
今日もよく働いたサンミッシェルです。お疲れ様でございます。
お疲れ様でした。
うん、昔のドラクエとか多くの RPG は基本自給自足でしたよね。王様は魔王を倒してこいって言ってレベル1の主人公に言うだけで、支度金や、支給装備はドケチという、昨今だったらやりがい詐欺とかブラックとか言われそう。あ、確かにそうですよね。
確かにね。
そこの城の兵士何してんねんって話ですよね。
そこで魔王優の作者の書いた、
はい、
あれを思い出しました。
何何、
あの王様が本気出しすぎて、
あありましたね。
うんうん、
その王様がネット小説であるんですけど、その王様が本気を出して大軍率いて魔王のところにうおーって突撃って、そうそうそうそうそう。で、何でしたっけ、最後のボスも、私を倒すには、何々のアイテムがなければ1ダメージしか食らわないぞとかって言ってたらね、大軍の兵士ね。1111111111。っていうね、そういう、その魔王、王様が本気を出して、その魔王をね、倒しに行くっていう、まあ、RPG だと誰しも考えそうなことを、ネット小説にしたやつが。あります。ちょっとね、すぐ読めると思いますんで、まあ、あと、うん、YouTube なんかでね、まとめとかもあったりするかもしれないんで、まあ、興味あったら、うん、見てみたら、何だったっけな、王様、王様、本気かなんかで、
そう、王様
が王が魔王を本気で、あの本気で魔王を倒す勇者がえっていう感じです、ね、
そうだそうだ、
これですこれです、
うん、はい、これこれね、放送で読み合わせをしたんですよ。
はいはいはいはいはい、
声真似仲間と一緒に放送で読み合わせしたら、その人を初めて読んだんで、はい、読んでる途中でブフって吹き
普通に面白くなってる。
いやこれはね、うん、本当にね、何でしたっけ、いろんなところで、ニコニコ動画なんかでもね、結構動画化されてたりとか、まあ、もともとそのね、某巨大掲示板のまとめみたいな感じではございますけど、まあ、これね、今、私の YouTube の方でコメントしましたので、よかったらね、さっと読めるんで、見てみてください。面白いです。
はい
はい、まあ、コメントにもあるように、せめて城を守っている兵士、近衛兵クラスの装備ぐらいよこせと。そう、どう考えてもレベル1の勇者よりね、その辺に城の兵士とかの方が強そうな気もしますしね。
そうだね、
ね、子供よりもその大人よりもっていうことで。そう、巻き込まれ型や、ストーリー上で一応報酬金地位が約束されているタイプもありましたけど、そもそもSTG みたいに最初からわけわからずに戦っているゲームも多く、それでも気にせず納得していて遊んでたような気がします。皆様はゲームのストーリーを重要視しますでしょうか？場合によってはイベントとか会話をスキップする派でしょうか？それではっていうことですね。まあ、コメントでもね、アーマードコアシリーズの一部のストーリーは自作自演というか、マッチポインポンプというかっていうコメントもあるように、そう、騙して悪いが仕事なんでね、お前には消えてもらう
人、ね、
とかっていうのもまあ名言だったりはしますけど、そう、ゲームのストーリーって重要視します？ちょっと順番に聞いてみましょう。
し
ナーチさんどうですか、ゲームのストーリー。いや、ナーチさんって結構ほら、何でしたっけ、はい、ファーミングものが結構好きだったりするじゃないですか、
うんうん、
ああいうものっていきなりボーンって放り出されてストーリーも何もないってパターンもあると思うんですけど、
はいはいはい、
実際はどうですか？
ストーリーがないものはないもので全然楽しみます、はい、けど、うん、ストーリーがその中途半端にあるのであれば、
はいはいはい、
そこはなんかちゃんとしてくれた方が、
あ、
RPG とかでしたら、うん、やっぱりストーリーは結構重要視しますし、
はい、
イベントスキップとかは絶対しない派ですね。
なるほどね。
ちょっと違うかもしれないですけど、
はい、
アニメ見るときとかに、
はい、
あのオープニングエンディング1回見たら飛ばす派と飛ばさない派といると思うんですけど、
はいはいはいはい、はい、
オープニングエンディングを毎回絶対飛ばさない派です。
あ、うん、私ね、オープニングエンディングは作品によりますね、
うん、
そう、場合によってはそのオープニングエンディングがさ、ちょっとずつ変わったりする作品とかもあるんですよね。
変わったり、すでに物語に組み込まれていたり、
そうそうそうそうそう。でも完全、あとオープニングの曲が微妙だったりする。だからオープニングを見れる曲と見れる作品と見れない作品とかありますから、作品次第かなって感じですね。
あるね。
さあ、アリスさんはどうですか、
この
辺、そのストーリー、ゲームとかストーリー性を重視するのかどうかっていうことではございますが、
RPG では絶対見るよ。
ああ、なるほどね。
他のゲームでも初めはちゃんと見るけど、
はい、
ほらね、
はい、
デビルメイクライとかさ、
はいはいはい、
何回もね、ちょっと死んじゃうような状態だと、
うん、
飛ばすよ。
なるほどね。ちなみにコメントでルユさんがね、私はいつの間にかイベントフラグが折れてるって。
ソウル系のシリーズってよくあります
よ。よくありますね。そのボスを倒す方向でどんどん進めていって、寄り道を全くしないと気づいたらね、店の人間が死んでるとかってよくありますからね。そうね、泉さんが王様旅立ちにあたって金も装備もいりません、最後の鍵だけください。あ、なるほど。あとはシューティングゲームとかでグラディウスとか、初めからフル装備でいけよとかね、なんかあれ、なんかあのゲームとかは結構その途中で補給物資をもらうっていう設定らしいですけどね、
R タイプとかそういったのが。
ただ
今日兄貴もか、
最初からフル装備のゲームとかっていうのもあるんですよ。そう、何でしたっけ、シューティングでは結構パズル系のシューティングになってる、そのイカルガとかレイディアントシルバーガンっていうシューティングがあるんですけど、
うんうん、
レイディアントシルバーガンはパワーアップするか、イカルガってゲームは時期が一切パワーアップしないんですよ。
そうなんだ。
最初から最後まで一貫して、
へー、
ショットは前に一回ボタンを押した時は前に一本押しっぱなしで二本のショットが前方に出るだけみたいな。
おー、ステージだけ難しくなってい
く、ステージだけ難しくなっていく感じ。まあでもギミックが、すごいギミックがしっかりしてまして、
うん、
そう、自分のあの機体をその表と裏であの白と黒を切り替えられるんですけど、
うん、
その同じ色の玉は吸収して、その違う色の玉は反撃、あの、違う色の玉は当たっちゃうっていうね、そんなパズルゲームでございます。
じゃあ色を、自分の色を変えればそれが逆になる。そう、それを
コロコロコロコロ変えながら戦うんです。
なるほど、なんか面白そうだな。
だからね、あの、何でしたっけ、画面、例えばその極太レーザー、白いレーザーが左から右までブーってこうね、あの画面全部を攻撃してこられて、うん、ちゃんとその色を変えて、
う
ん、その場合はその例えば白いレーザーがこう突っ込んでくるんだったら自分の色も白に変えてそれを受けるみたいな感じ、うん、
あ、なるほど。そ
うそう、常に白と黒をこう切り替えられるんですよ、
うん、
だからあの途中で頭混乱してきますよそれを前提としてその敵の弾幕とかもあの生成されてるんですよ。だから普段だったら絶対避けられへんっていうものもその色を合わすことによって吸収できるっていうゲーム、うん、あー、イカルガが行くっていう、結構
面白い
有名なゲームでございますが、時期が一切パワーアップしません。最初から最後まで一貫してです。
なんかステルスだね。
そうそうそうそう、まああのあれなんかストーリーなんかもすごいしっかりしててね、
うん、うん、
有名なゲームではございますけどね。そう、フロムゲーも慣れれば死なないし、そう、フロムゲーとかもね、あのめっちゃ難しいとは言われてはいますけど、慣れてくるとね全く死ななくなりますしね。
フロムゲーって何？
あのダークソウルとかエルデンリングをはじめとしたいわゆる死にゲーって言われて、死に覚えゲーって言われてるやつですね。
なるほど。
と、まあ、なんかでもそっちのイメージがあるんですけど、私なんかはアーマードコアとかのイメージがありますから、フロムゲーはどっちかっていうとそっちではありますけどね。ダークソウルからのソウルシリーズがめちゃめちゃ売れましたから、そのフロムゲーって言ったらその死にゲー的なイメージがもうこびりつきつつはありますけどね。はいはいはい、
何でしたっけ、モンハン日記ポカポカいる村のゲーム、
ポカポカいる村、あれフロムですね、ポカポカいる村はあれフロムゲーです
お
アイル村 G はめちゃめちゃやり込みました
よ、ね、
アイル村か、なんかいいな、
うん、
猫いっぱい、
そう、猫いっぱい、こう推しの子に貢いで仲良しであげたりするんですけど、その一番最推しのアイルの信頼度完走させるとこまでやりました
なんかコメントでもあるようにマリオとかもそもそもなんでピーチ姫を助けに行ったのかっていうところもあるかもしれませんし、あれねマリオってなんかあの
観光だよね、
あれブロックとかが実は魔法で変えられてる市民とかっていう話だったりとかね。
え、怖いよ、ちょっと
ちょっとあのマリオって結構設定怖いんですよ実は。そう、
市民叩いてんの？
そう井田さんが同じくトレジャーのシルエットミラージュもイカルカ風のシステムを使うアクションだけど、はあ、はあはあはあはあ、ね、ポカポカ村は意外と楽しいってことでですね、
面白い。
そうだからフロムソフトウェアって結構いろいろとあのいろんなゲームね、出してたりしてますけど、まあ、やっぱりそのダークソウル系が売れまくって、なんかそっち系のね、あれになってますけどね、いうそっち系 の、 あの会社と思われるようにはなってますけど、フロムゲー版のスイカゲーム遊んでみたい、あるんかな誰か作りそうで、そう、スイカゲームっていうのが最近めちゃめちゃ流行ってるじゃないですか。
いや、わかんない、どんなの？
何でしたっけ、果物をくっつけて、でっかくしていくっていうゲーム。
果物、
そうそうそうそうそうそう、でスイカを、最終的にスイカを作るっていうゲームなんですが、まあこれね、プレイ、本物は確かあれ任天堂 DS でしかプレイできないんですかね。
ああ、
ただあのスイカゲームの、パチモンがめちゃめちゃいっぱいあるんですよ。
へえ、
スイッチです。
あ、スイッチね、あ、ごめんなさい、スイッチ、失礼しました、任天堂スイッチです。スイッチでしかプレイできないんですが、バッタモンがスマホ版とかめちゃめちゃいっぱいあるんですよね。 そう、あのものによっちゃ地球ゲームとかね、そういうパズルゲームがあるんですけど、フロムのスイカゲームっていうのはちょっとね遊んでみたい。まあ確かにナッチさんも確かスイカゲームやってましたよね。
やりましたね、スイカゲームやったんですけど、はい、あれ良くないですよ体に。
体、
あ
の、なんでなんで
健康を害しますよ。
なんでなんで、
同じフルーツ同士をくっつけると一、うん、つ上のランクのちょっと大きめのフルーツになって、
合体して
一番大きいのがスイカだから、うんうん、スイカを作るのを目指そうみたいなゲームなんですけど、
うんうんうん、
その置くフルーツがですね、まあギリギリくっつかなかったりするんですよ。位置がどう見てもくっつくでしょみたいな、もうちょっと頑張んなさいよみたいな感じの配置になっちゃった時とかに、うん、もうすごい声出しちゃうから、
むっきー永遠とやり続けてしまうんですよね。
で、なんでこれくっつかないんだよ。喉痛めます。
面白そう。
面白いですよ。
何でしたっけ、今の PC 版とかでしたら、あの東方のスイカゲームっていうのがあったりとか、ホロライブがある、あのホロのスイカっていうゲームもあったりするんで、それならあの PC 版でもルールは一緒です、ルールは一緒ですけど、それでプレイするしたりすることもできますね。さあ、
スイカじゃないのもありそうだ、ね、
スイカじゃないのもあります。地球ゲームっていうのがあります。
なるほど、地球でっかいな、
ちっちゃいあのあれから成長していって最後太陽を作るみたいな、合体していって、
じゃあ太陽ゲームじゃないですか。
ね、そうだよ、地球じゃないな。
ね、
だったかな、なんかあのね、うん、そう、地球ゲーム、なんか太陽ゲームだったかな、なんか宇宙バージョンもあるんですよ。なんかほんまにね、いろんなパチモン出てますよね。そう、ルール一緒だし無料できる。ロシアのスイカゲームもあるそうです。あと北海道ゲームっていうのも確かありました。
ね、北海道、
そう、都道府県のちっちゃいやつがくっついてでっかい都道府県になっていって、最後北海道を作ればガンインっていう、
なるほど、
そう、そういったのもありましたね。まああのゲームルールが単純なのでね、あの人によっては自給自足してる方もいらっしゃるんではないかなって思ったりしておりますけどね、
うんうん、
さあでは、次のマシュマロなんかも見ていきましょう。投稿来てるかな、うん、お、今日はマシュマロは特に、来てないっぽいですね。そう、太陽で一気に溢れるっていうオチ、そう、泉さんが、物理演算がちょっと違うって、スイッチの本家に比べると他の端末のスイカゲームは動きがおかしいっていうね。確かに、そう、千葉、滋賀、佐賀って、そう、そうなんです、あの北海道ゲームはあの千葉とか滋賀とか佐賀とかね、その何でしたっけ、東京とかね、あるんですよ。
東京ちっちゃいな。
そう、あの一番ちっちゃいのが東京だったかなみたいな。そう、スイカゲーム系のパズル、北海道ゲームが発売されたそうですね。都道府県を積み上げていってですです。
北海道。
PC のスチーム、北海道ゲームは、
全国山移動選手権。
そう、だから多分ね、それをあのオマージュしてるんでしょうね。だ千葉、滋賀、佐賀と青森ね。北海道って言ってますからね、あれ、
うん、
そう、それですね、都道府県の覚える、ね、スチーム版で、ね、何でしたっけ、北海道ゲーム、プレイできるらしいですけど大丈夫なんかな、北海道ゲームね、はい、ですです。まあ、あの日本の首都は江戸ではなくて京の都だよ。なるほど。
おっと思想の強い、ね、
いや、
そうそう、なんか一応あれなんでしたっけ、
はい、
正確には東京にはなんかこう、うん、ちょっとお出かけされてるみたいなことになってるんでしたっけ。
そうなの、
まだ実際には、はい、京都なんでしたっけ、確か
首都、へー、マジか、
まあ、首都はまあ一応東京ですけど、
はいはいはいはい、はい、
その、あの皇族の方が、
はい、
今あの皇居がね、皇居の方に住まれてるんですけど、はいはいはい、実際その本拠地は京都のままで、
あ、なるほどね、 バカンス中みたいな
東京の方にちょっと出張されてるみたいな感じに一応形式上なってるみたいな話したっけ。
なるほどね。
そんな噂は聞いたことあります
。まあちょっとその辺はね、あの京都もなんかあのね、宗教思想みたいなのもあるらしいですからね。日本の首都は決まってない。日本のど真ん中、市外の首都移住計画をご存知ない。なるほど。
岐阜ですよ、岐阜。
いや、岐阜。あ。
なんだ。
いや、読み間違えただけです。失礼いたしました。
なになに？聞きそびれた。
岐阜を滋賀って読んだだけです。はい。
どうすれば？
ね。まあ、そんな感じでですね、江戸には別邸があるらしいです。京の都には天皇陛下のご実家があるらしいですね。はあ、はあははあ、は。です。まあ、天皇陛下が住まれてるところが一応首都扱いらしいですけどね。はい、というわけでですね、掲示板の投稿とかも止まったところでですね、エンディングに行く前に今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいたいと思います。
なんだってい
いリアクションありがとうございます。
ずっとやりたかったんですよ。
はい、というわけでですね、コロコロタイムでございます。画面の下にですね、皆さん見てすでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、コメントいただいた方のアバターが画面の下でうろちょろしております。はい、今からですね、その画面の下のアバター同士でコロコロ試合をしてもらいます。
あれ、あれスズムって言ったけど出てこないな。
出てきましたよ、出てきました。まあ、今日めっちゃ人数いますんでね、ごちゃってます。
さあ、大乱戦になりかん。
大乱戦になりそうでございます。話は聞かせてもらった。ジムリーは別はする。ナッチさんも。
私もいる。
いる？いますか？
杖持ってますよ。
お、いいねいいね。さあ、というわけでですね、話は聞かせてもらった。ジムリーは別はするってことで、優勝した方はですね、当配信で使える500分図がプレゼントされます。今のところ、使い道はですね、500分図を使うことでスコップが手に入ります。そして、10万分図を使うことで、使えば一応、エイチャルのご実家のうどんが食べられます。はい、なんだってということでございますが、さあ皆さんバトルワーコマンド入力いたします。準備はよろしいでしょうか。いきますよ、3、2、1、ポチッとな。バトルワーコマンド入力しました。さあ皆さんが画面から消えまして、さあ上空の飛行機から降りてきて戦闘スタートでーす。さあ始まりました。東海神恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。さあまずは激しい乱戦が繰り広げられております。さあまあ殴り合い、おっと1名2名3名と戦闘不能。あ、俺も死んでしまった。よかった、これで俺は謝罪会見にすることがなくなりました。さあ激しい戦いが繰り広げられておりますが、さあ現在、お、兵主さん戦闘不能。現在残ってるのはしすいさん、のりさん、光合成キノコさん、ルユさん、ナーチさんも残っております。さあ、おっとアリスさんとナーチさんが殴り合い。有明のりさんがここで戦闘不能。光合成キノコさんとアリスさん、ナーチさんが残っております。さあ光合成キノコさんと、
あら、
おっとナーチさんと光合成キノコさんとの一騎打ち。ナーチさんとの光合成キノコさんとの一騎打ち。体力的には光合成キノコさんが若干、おっとここでナーチさん体力回復、相手も覚悟、体力ほぼ満タンだ。残るな、体力満タンのナーチさん、おっと光合成キノコさんも回復、相手も確保。さあいい勝負、体力がほぼ満タンのナーチさんと光合成キノコさん、さあ殴り合い。ただアイテムが降ってきた。あ、さらに回復アイテムを取った。ナーチさん強い、ナーチさん強い。光合成キノコさん圧倒的な体力差で撃破。本日の勝者はなんとナーチさんです。おめでとうございます。
やったー、ありがとうございます。
なかなかいいバトルでした。
はい、というわけでエンディングです。
私謝罪しといた方がいいのかな。
いや、これは謝罪ではございません。これは実力です。
インチキって言われてる。
実力です。インチキインチキ、いや実力、これは実力ですよ本当。
え、なっちさん謝罪、負けるんですよ
ね。いやお見事でございます。いやこれは素晴らしい本当、うん、おめでとうございます。
やった、嬉しいです。めちゃくちゃ
圧倒的な体力差でね、回復アイテムを全部持ってきました。
素晴らしい、
大量に拾ってましたね。
最後の最後になった時点で体力満タンでしたからね、素晴らしい。はい、というわけでですね、本日もお付き合いいただきありがとうございました。なっちさん、このタイミングで、宣伝等々ございましたらということでですね、
はい、
お願いいたします。
はい、では改めまして、
はい、
本日は本当にありがとうございました。11月30日、まあ、過去仮でございますけれども、はい、私の方でですね、今こちらにいらっしゃるペシェモスカルディーニさんのチャンネルで、はい、夏ペシェレディオという月に1回定期のラジオ配信やっておりますので、もしよかったら皆さん遊びに来てください。
はい、それ以外にもですね、なちさんゲーム配信とかいろいろと配信しておりますんでね、彼女の YouTube チャンネル、Twitter じゃない、 X ですね、
X ね、
X のね、URL 概要欄に記載しておりますので、ぜひぜひそちら、チャンネル登録とか X のフォローとかもよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、以上かな。
はい、以上です。
ありがとうございます。いや今日は楽しんでいただきましたでしょうか。時間は多分あっという間に、気づいたらあっという間に過ぎちゃったと思いますが、
はい、いやとっても楽しかったです。もう最初もう23時になったって聞いた時、内心めちゃくちゃびっくりして、
いや
もう前半終わったのかと思って衝撃的でしたけれども、そのくらい楽しくね、過ごさせていただきました。本当にありがとうございます。
ね、アリスさんとの絡みもちょっともちろん見たかったですけどね、私も。
そらんの、
いやで、
まだ凍えておる、
いやで。
でも配信終了までに出会えてよかったです。
そう、まあ、ちなみにここだけの話、ナーチさん打ち合わせの時もね、実は寝てた。あ、違う違う、ナーチさんも寝てたんです実は。
あ、私も寝てた。
そう、仲間だったの。
はい、リキさんもお疲れ様です。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
リキちゃん、リキちゃん、ちょっと今目が覚めたよ。
なんと、はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またね、来週も放送する予定でございます。あと明日ですね、セブンデイズドライブソーの配信とかですね。またね、そのせっかくその交流ができましたのでね、ナーチさんとかとなんかコラボ配信とかもしたいなって思っておりますんでね、今後とも、何とぞ何とぞ我々二人を仲良く、よしなにしていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
はい、というわけでこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、緑の変態おじさんこと変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右、バーチャルネットシスター包丁姫ことアリーセラフィムと、
今日の特別ゲスト、
はい、ナーチでございました。
この3人でお送りしました。寒い寒い夜がやってきております。皆さん風邪ひかないように十分に注意してですね、あったかくして寝るように気をつけるんですよ。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了しましょう。また来週、 See you next time。 おやすみなさーい。
おやすみなさーい。
またねー。